てか毎回一番初めに始めの挨拶の時になぜか喉が詰まる、なんかうまく、初めからなんつうのかないい状態でできないですね、いつもなんでかよくわかんないけどなんでだろうな、やる前いいんだけどな、始めたらなんかダメになっちゃうんだよな、どうしても。はい、つうわけで今日は普通にもうちょっとで終わりなので、師匠シリーズをやろうかなと で多分てかね、田舎ってやつを読むかどうかが問題なんですよ。前編中編で終わってるんですよね。後編があったらやるんですけどないんですよね、後編まだ書いてないみたいで。だから田舎ってやつを飛ばすとあと2個追跡ってやつと貯水池で終わるので、それやったら終わりにして、でなんだっけ79シリーズでいいんだっけ、それをやった方がいいのかなとか思いつつ、うん、どうかなと思うんですけど、どうかな、そっちで行った方がいいかなというふうに思うので、とりあえずまあ師匠シリーズを終わらせて、とりあえず、ジータレスミ、282がおじさまハートマークなんですけども、ハートマーク入るのすげえてかおじさんじゃねえし、しかも確実にこれ書いてるのガチムチだし、多分もうガチムチがいませんよ聞いてる人で、困ったもんですよ、なんでハートマークつけちゃって、まあまあじゃねえし。で284、今日も朝まで生ゲロで点があったってうって書いたんですけど、切るとこ間違えてんだよなせっかく書いてくれたのに間違えちゃって、しかも朝までやんねえし別に、今日もとか言ってるけど俺ほとんど朝まで別にやんないですよね、とか言っときながら結構やってるかもしれないですけど。で285、オープニング曲を大熱唱してればいいんじゃねえと、あこれ曲っつったって別に歌じゃねえし、これ最近気に入ってる、本当に雨、今雨降って最近ね、昨日も雨だったのかな、で今日もちょろっと雨降ってたのかな、でこの曲をね iPod に流しつつですね、帰るわけですね家に。でテクテクね、あの夜の街を、歩いてるとですね、なんかいいねっていう、うん、これ レインっていう曲ですけど、なんかうん、いろんな映像が浮かぶんですよね頭の中で、そう嫌いじゃないんだ、これずっとループでかけてんの、ね、で 286 DJ 136-19、 違う、もうダメだ、もう、あー、もうやっちゃった。てかさ、 DJ136-1942 なんですけど、もうかっこよすぎだよね、もうね。 DJ とかついてるし、てか DJ なの俺。てか英語と数字書いときゃなんかなるっていう風に思ってたらもう大間違いですよ。だけど、いや、まあ194につけたらかっこいいけど、てかな、そのネタ引っ張るんだ。てか、あの再燃っていうね、久しぶりに持ってきて、またあのちょっと、うん、多分もう少したら、あの、伝われると思うんですけど。で、287、お茶コーンと。いや、おっさんじゃねえし、20代中盤だし。あのね、なんか、スレにも、発音おかしいな。スレにも書いたんですけど、なんだっけ、自分の番組へのご意見をみたいなやつをさ、投稿のやつでさ、書いておきましたけどね、トピックね、立てて。そうしたらね、なんかね、ちょこっとだけなんか、うん、番組への意見というよりも俺への感想っていうの、いや、なんか励ましのお便りが、まあ、ありがたいねっていう、意外といいかもしんない、こういうシステムっていう、レスの方に残んないで、そっちの方で俺だけが見れるっていうのは意外といいかもしんないっていう、ね、楽しくなっちゃって、いいね、毎日が楽しいっていうのは、で、288、困ったとか言って本当は嬉しいんだろうと、バカ言うなよ。で、289、ツーデラックス ID かと思ったわと。2デラックスの ID、DJ、あ、2デラックスだと何？ DJ って一番初めについて、で、俺の場合だと136でハイフンで1942ってつけて、もうフルコンプリートで、意味わかんない。っていうか、もう、なんかリミテッドエディションっていう感じで。で、290、テロテロって、ずっと言ってればいいじゃんと。この曲に乗せて、怖いですよね。全然喉が治んないですよね。テロテロテロテロって言ってても多分治んない。で、291、アイスマンコーンと。出た、アイスマン、アイスマンになった。ただ味噌カツのアイス食っただけで、すげえ、俺アイスマンなんだ。アイスマンだったらそんなに、あの、なんつうの、嫌じゃない、なんかわかんないけど。で、292、聞こえる？ミュート入ってね？と。嘘、ちょっと待って。って言っときながら、聞こえてんじゃん。で、293、イサム先生に励ましのお便りを送ろうと。ね、だいたい端っこの方に書いてあるんですよね。ね。こいつの声が聞こえるのは、ネトラジだけと。だけじゃないんですけど。本当に。で、294、俺もプリクラと電話番号書いて送ったよと。で、記号がわかんねえ、意味が。逆じゃねえのそれ、鍵括弧みたいなやつ。鍵括弧じゃねえけど、大なり小なりみたいなやつをさ、あの記号のやつ。間違えちゃってなんだかわかんないもん、それ。何が書きたかったのそれ。送ったの？ごめん。多分消しちゃったわ、知らぬ間に。気づかなかった。で、やろう。今日は追跡ってやつと貯水池、まあ、さっきも言ったけど、それをやれば終わり。意外と長かったね。こんなパパパって終わっちゃうんじゃないのとか言ってたけど、一つ一つが結構長い。よくできてて、だから視聴シリーズも終わりということで、じゃあ行きましょうかね。もうやめてください。295、じゃねえよ。なんで少しでうろたえてんだよ。じゃあ俺もカメラにこう申し付けて送りますねと。俺もじゃねえ。 俺もって誰もいねえよ他にっていう、もうお前がいねえよ別に、大丈夫だよ。いやてか大丈夫じゃないからやめてください、どうすんだよそんなの送りつけられてよ、呪いか。カメラにこう申し付けてっておかしいですよね。バラバラってやったらもう使えなくなっちゃうよそのカメラ。どうすんのそれ。あのファイナルレターっていう技があのゲームであったりしますけど、使っちゃうとね武器が壊れちゃうみたいなやつですけど、もうある意味ファイナルレターですよね。かっこいい今、まあ、ちょっと上手かった、ね、今うまくねえし、よし、いやつうかね、残念なのがね、投稿ネタが一つもない。そういえば投稿ネタ何かそのトピックそのでね新しく立てるので何かネタありませんかってやつ作ったんだけど、そのトピックに何も書かれない。いいよっていうね、まあしゃあないなんか考える。で、296、テテテテンですよね。内視鏡ですよね。内視鏡スネークですよね。やつが、これじゃあ俺、視聴シリーズまた始まんねえで、俺の配信が終わる気がするから、そろそろちゃんとやんないと、多分ダメだと思うんで、頑張ります。じゃあ行きましょう。あんまりね、喉、今日、まあそんなに喉気にするほどの声でもないしあれなんだけどじゃあ行きますかね。追跡。大学1回生の冬、朝っぱらからサークルの部室でこたつに入ったまま動けなくなり、俺は早々に今日の講義のサボタージュを決め込んでいた。何人かが入れ替わり立ち替わりにコンビニのビニール袋を手に現れては、こたつで温まった後に去っていった。やがて一人だけになってしまい、俺もやっぱり工事に出ようかなと考えて、窓の外を眺め、その冬空に首をすくめてもう一度こたつに深く沈み込むのだった。うとうとしていたことに気づき、軽く伸びをしてそのまま後ろへ倒れ込む。その姿勢のまま手を伸ばして頭の上の方にあるラックをゴソゴソと漁り、昔のサークルノートを引っ張り出しては読みふけっていた。ふとラックの隅にノートではない小冊子を見つけた。ずるずると引き抜く。追跡という題が表紙についている。何かの花を形取った切り絵のようなイラストが添えられている。それはどうやら個人で作ったホッチキス止めの同人誌のようなものらしい。 A4 の再生紙で60ページほどの厚さだ。パラパラとめぐってみると中は活字ばかりだった。真夜中私の部屋の上を巨人がまたいでいきます。巨人は重さもなく匂いもなく音も出ず、透明で決して目に見えず手に触れることもできません。そして裏の森から町の明かりがうっすらと光る方へ、しずしずしずしずと歩くのです。短編小説のようだ。巨人という題名がついている。俺は何枚かページを飛ばした。公園で遊んでいた女の子をさらったのはペットの犬を亡くしたからだった。家の地下室で飼い始めたものの、ちっとも懐かないので目をつぶしてみた。すると少女はすっかり従順になり、ペットとしてふさわしい態度を見せ始めたのだった。食事は1日2回、仕事に行く前と帰った後に与えた。出入り口は一つだけ。私が現れそして消える。鍵のかかったドア。少女に名前はない。私はペットに名前をつけない。2年が経った。と思いついて地下室の壁にはめ殺しの窓を打ち付けた。もちろんただの飾りだ。向こうには何もない。少女にはこう言った。窓の向こうは海だよ。なんだか気持ちが悪くなってサッシを伏せた。さっきとは別の話のようだったが、この後愉快な展開が待っているようには思えない。またページを飛ばす。 今日も人間もどきを探して歩く。人間もどきは人間のつもりなのだ。人間のように食べて、人間のように働いて、人間のように笑ったり泣いたりする。僕は人間もどきを道端で、公園で、トンネルで、校舎で、ビルディングの中で、そして時々人の家の中で、見つけてはそいつの耳元でこう囁くのだ。あなたは人間じゃないよ。そうすると人間もどきはトロトロと溶けるように消えていく。後には何も残らない。僕の町は随分閑散としてきた。あと何匹の人間もどきがいるのだろう。早く僕は一人になりたい。そうすれば誰も僕の耳元に秘密の言葉をささやくことはないから。これは短かったので全部読んだ。人間もどきという題がついている。いずれも気味の悪い話ばかりだ。こんな冊子を自分で作ろうなんて人間はさぞかし根の暗いやつだろう。俺は最後のページを開いて奥付けを見た。日付は2年前だ。発行者はカイ・ロアナークとある。ロアノーク島のカイをもじっているらしいが、なるほど、趣味がわかりそうなものだ。こんなものを作りそうな先輩を思い浮かべようとして天井を見る。すると一人だけ浮かんだ。サークルにはほとんど顔を出さない女性で、たまに来たと思っても持参したノートパソコンでひたすら文章を打っている。何を書いているのかと思って覗こうとしてもエッジ呼ばわりされて見せてくれない。なるほど、あの人かと思いながらもう一度パラパラとページをめくってみる。追跡という表題作らしきものを冊子の中ほどに発見して手を止める。サークルの部室で講義をサボってゴロゴロしていた男が古い冊子を本棚に見つけて手に取るというシーンが冒頭だ。手に取ったその冊子の台は追跡。おお、メタ構造になってるぞ。そう思って読んでいたが、日付は2年前だ。文章中のこの部分でゾワッと背筋を走るものがあった。題名の一致は良い。俺と状況が似た男が出てくるのも、まあ典型的ダメ学生を生産するサークルの体質からして偶然の範疇だろう。だが奥付けの日付が2年前というのは一体どういう一致だろう。少しドキドキしながら読み進める。小説はこの後失踪したサークルの先輩の足跡を作中作の追跡に見出した主人公が困惑しながらもそれを頼りに街へ探索に出かけるという筋だ。失踪したサークルの先輩とは誰なのか詳しい描写はない。作中作である追跡の具体的内容にも触れられてはいない。ただそれが失踪したサークルの先輩の行く先を掲示しているとなぜか主人公は知っている。総じて説明不足でまるで読者を意識していないような文章だ。全く面白くない。全く面白くないからこそ不気味だった。心の準備ができるまで次のページには行かない方がいい。そんな一文が左ページのラストにある。それまでの展開とは関係なしに不自然な形で織り込まれている。思わず手が止まる。主人公が最初に向かう先がどこなのか次のページに行かないとわからない。心の準備ってなんだ。ページをめくる手が固まる。嫌な予感がする。次の瞬間物質のドアをノックする音が聞こえて飛び上がるほど驚いた。ドアを開けて滑り込むように入ってきたのはまさしくこの冊子の作者と推測される女性だった。どう考えても偶然ではない。殻から半分出たカタツムリのような変な格好の俺とこたつを一別して彼女はあの人を見なかったかという。あの人とは彼女の恋人であり俺のオカルト道の師匠でもあるサークルの先輩に他ならない。ここには来ていないと答えると そうと言いおいて立ち去ろうとする。俺は慌てて持っている冊子を広げながら、これを書きましたかと聞いた。一瞬目を見開いた後、思い出せない理由が分かったと言ってこちらに戻ってきた。彼女は説明しづらい不思議な説明しがたい不思議な力を持っている。それは勘が鋭いという表現では生ぬるい、まるで予知能力とでも言うべき感性だった。それもエドガー・ケイシーのように予知夢のようなものを見ているらしいのだが、目が覚めるとそれを忘れてしまっている。そして日常の中のふとした拍子にそれを思い出すのだという。このことを端的に言い表すなら、未来を思い出すという奇妙な表現になってしまう。いつだったか街中で傘を差している歩いている彼女を見かけたことがあった。空は晴れていた。俺は急いでコンビニに走り、ビニール傘を買った。きっとこれから突然天気が崩れるに違いないから。ところがいつまで経っても雨は降らず、結局ビニール傘は無駄になってしまった。次の日たまたま彼女に会い、そのことを非難めいた口調で語ると、あっさりとこういうのである。あれ、日傘。脱力した。自分のバカさ加減に笑ってしまう。しかしその日のニュースで、前日の紫外線量が去年の最大値を記録した日よりも多かったということを知り驚いた。彼女は実に不思議な人だった。その本どこから出てきたの？聞かれてラックを指さす。彼女はそんなとこにあったんだと首をかしげてから、作ったことも忘れてたと言った。この数日師匠と連絡が取れないと彼女。えっと俺は聞き返す。彼を探しているのに見つからず、変な胸騒ぎがするのに、これから何が起ころうとしているのか全く思い出せないのだという。そういえば俺もここ最近彼を見ていない。いわく携帯も通じないし、車はあるのに家にいないのだそうだ。その原因がこの本だと言って彼女は指を指した。思わず取り落としそうになる。その日に起こることなら前の日の夜に見てる。でもと彼女は続けた。いわく経験的に危険性が高い情報ほど手前で知るのだと。こう踏みそになるときは2日前に見てるし、カレーうどんの汁が散るときは3日前に見てる。骨折しそうになるときは2週間前といった具合だ。もっとも必ずというわけでもない。前倒しが起こるのは体調が悪いときが多いのだそうだ。あんまり早く思い出してしまうと、それが起こるまでに忘れてしまう。役に立たないでしょ。役に立たなかろうが、俺のような凡人には理解できない世界の話だ。それ半分は備忘録なのと彼女は冊子をもう一度指さす。彼女はこう言っているのだ。師匠の行方がわからないというこの事態を2年前に予知してしまっているから、今は勘が働かないのだと。初めて彼女は少し忘れ、間違えた、ごめん。どんな話を書いたのか忘れちゃったけど、初めて彼女は少し笑った。俺は改めて毒物でも触るような思いでその冊子を開く。追跡って話です。俺がこれから師匠を探しに行くという筋のようです。というと彼女はついてくと主張した。もちろん断る理由はない。彼女が2年前に知ってしまったというその意味をあまり深く考えないようにした。俺は冊子を持って部室を出る。冬の寒空も今は苦にならない。心の準備ができるまで次のページには行かない方が良いという文字を3回心の中で読んでから次のページをめくった。まずゲームセンターのようです。実際にある場所の名前が出てくる。俺は彼女と2人で自転車に乗ってそこへ向かった。 街中の大きなゲームセンターだ。中に入り一通り見て回るが師匠の姿はない。追跡に主人公がプリクラを撮る描写があったので一応コーナーに行ってみたが、若い女性たちでごった返していて気を暮れしてしまった。それに先を読むと結局ゲームセンターでは手がかりはなかったということになっているので無意味だと俺は言ったが、彼女は書いてある通りにした方がいいという。その時今更ながら先に最後のオチの部分を読んだ方が早くないかと思ったのだが、彼女がそういうことをしたと書いてるのというので首を振って諦める。不吉な予感にドキドキしながらも俺は俺なりにこの状況を楽しんでいたのかもしれない。結局連続して延々と同じメンバーでプリクラを撮っている女子高生たちにイライラしながらも順番待ちの列に並び、最後には彼女と一緒に写真に収まった。追跡には主人公に女性の連れがいるとは書いてはいないが、まあこれくらいはいいだろう。出てきたシールをまじまじと見ながら俺はなんだか引っかかるものを感じた。それがなんだかわからないまま次の場所を確認する。次は雑貨屋です。ゲームセンターから少し距離がある。若者もで溢れかえる通りだが、平日などで人出はさほどでもない。自転車を止めてカジュアルショップ周辺に広がるこじんまりとした地下街へと降りる。聞いたことはあったが来るのは初めてだった。ファッションには疎いので今一つよくわからないが、とにかく流行っている雑貨屋らしい。和洋入り混じった色とりどりのアイテムを目の端に入れながらも師匠の姿を探す。しかしその影はなかった。一応店員にそれとなく聞いてみたが首を振るだけだった。雑貨屋でもやはり手がかりはなかった。ため息をついて追跡を閉じる。連れが見えなくなったので探しているとカツラのコーナーにいた。ウィッグだと訂正されたが違いはわからなかった。彼女はその後血のりのついたようなデザインのピコピコハンマーが気になった様子で、散々俺を待たせた挙句結局別のものを買ったようだった。店を出るときゲームセンターの時にも感じた引っかかりがもう一度脳裏を過ぎる。次は喫茶店です。また自転車に乗って移動する。地球防衛軍という怪しげな店名が出てくるが、俺も彼女も知らなかったので追跡の描写を頼りにそれらしき通りをうろうろした結果、ようやくビルの窓にその名前を見つけ出した。古そうなビルの知らない店に入るときは階が上なほどドキドキする。入り口のドアを開けるとやはりというか遊び心の多い内装が目に飛び込んできた。フィギュアやミニカー、インベーダーゲーム、そして漫画が店内狭しと並んでいる。ともあれ店内を見回したが、常連らしき数人の客の中には師匠はいなかった。がっかりはしていない。ここでわずかな手がかりを得られるはずだから。腹が減っていたのでラーメンを注文する。追跡で主人公が頼むのを読んでいたのでメニューも見ずに行ったのだが、本当にあったらしい。目の前で袋入りの即席麺をマスターが開け始めた時は少し驚きはしたが、待っている間どこからか彼女が見つけてきた黒ひげ危機一発で遊びながら、黒ひげが飛び出たら勝ちなのか負けなのか意見の食い違いで揉めていると、出たら勝ちと言いながらマスターがラーメンをテーブルに置いていった。食べ始めると足元に猫がすり寄ってきた。どんな店なんだ。食べ終わって丼ぶりがどう見てもすり鉢だったことには突っ込まずにマスターに声をかける。ああそういえば3、4日前に来てた。やはり師匠は常連だったらしい。いい趣味をしている。連れがいたような気がする。ポロリと漏らした一言に食いつく。いやでもよく覚えてない。わずかなヒントを得た。 追跡を確認するが、どうやらここまではこれまでのようだ。諦めて店を出る。ドアを閉めるときに店の奥からビリヤードの弾が弾ける音が聞こえた。次はと言いながら階段を降りる足が止まる。心の準備ができるまで次のページには行かない方がいい。何度目かのこの文章をめくると、次のページにはかなり確信に近づく展開があった。次はボーリング場です。また自転車にまたがる。この時点で彼女に俺の推測を告げるか迷ったが、表情を変えずに自転車を漕ぐ姿を振り返って思いとどまる。やはり彼女は苦手だ。何を考えているかわからない。自転車から降り、何度か来たことのあるボーリング場に入る。プレイは？ここでは店員に話を聞くだけのようです。少しやりたそうだった。それを尻目にカウンターに向かう。ああ、多分わかりますよ。師匠の名前を告げるとあっさりと調べてくれた。茶髪の若い店員だった。客のプライバシーなどどうでもいい程度の教育しか受けていないのだろう。もっとも今はそれがありがたかった。しばらくすると師匠の名前がプリントされたスコアが出てきた。日付は3日前で午後2時。やはり以前一緒にボーリングをやった時、本名でエントリーしていたのを覚えていたのだ。師匠のガーターの多いスコアなどどうでもいい。俺と彼女の視線はもう一人の名前に集中していた。それは動物の名前だった。その通り、ウサギという名前が師匠の横に並んでいた。ゲームセンターから感じていた引っかかりがほどけていく。プリクラ、流行の雑貨屋、ネタ系の喫茶店、まるっきりデートコースじゃないか。そして動物の名前でエントリーするなんて、若い女性と相場が決まっている。俺は恐る恐る彼女の顔を盗み見たが、その表情からは心中を押し量ることはできなかった。師匠よりもガーターの多いウサギのスコアからいやらしさのようなものを感じて思わず目をそらした。なんとなく二人とも無言でゲームセンターを後にする。心の準備ができるまで次のページには行かない方がいい。本当に心の準備がいった。そして俺は天を仰いだ。行けと、ラブホテル、彼女を連れて。迷いというより腹立たしさだった。そんな俺の混乱を知ってか知らずか、彼女は次どこ行きましょうというのだ。行き先を告げないまま、安かつたる思いで自転車を漕ぐ。ホテル街へ踏み入れた時点で彼女も何が起こっているか分かっただろう。近くの駐輪場に自転車を止めて歩く。彼女は黙ってついてくる。その名前があまり下品ではなかったことなんて何の慰めにもならない。あっさりと見つけた看板の前で立ち止まって、俺は真横に指を伸ばした。で、入るの？いつもと変わらない声色にむしろ緊張してくる。ジーンズのお尻に挟んでかなりシワクチャになってきた追跡を広げ、入りますと言う。でもと言いかけた俺を引っ張るように彼女は中に入っていった。俺はこのシチュエーションに心臓をバクバクさせながらもついていく。205号室と俺に言わせ、彼女は手しか見えない人から何かのカードを受け取る。ずんずんと廊下を進み、部屋番号に明かりの灯ったドアを開ける。入るなりバサッと彼女はベッドにうつ伏せに倒れ込んだ。足が疲れたというようなことを言いながらため息をついている。俺はいたたまれなくなって、冗談のつもりで師匠の名前を呼びながらクローゼットや引き出しを開けていった。枕元の小箱は開ける気にならない。 風呂場の扉を開けた時、一瞬広い湯船の中に師匠の青白い顔が浮かんでいるような錯覚を覚えてめまいがした。そして湯気の中、本当に湯が出っ放しの状態になっていることに気づき、ゾクリとしながら蛇口を閉めた。さーっと湯船から水が溢れる音がする。少し綺麗な音だった。これは掃除担当者の閉め忘れなのか、こういうサービスなのか判断がつかなかったが、少なくともそのどちらかだと思うようにする。部屋に戻ると、彼女がうつ伏せから仰向けになっていてドキッとした。手がかりは？髪の毛です。風呂場でシャワーのノズルに絡みついていたかなり色を抜いてある茶髪をつまんでみせる。長い髪だった。その後彼女の言葉はなかったので、それはゴミ箱に捨てた。もう出ましょう、バリカンで。そう言いながら彼女は身を起こした。俺が払いますと口にしたくなったが、どう考えてもバリカンがここからのベストの脱出方法だった。先払いしていた彼女に2分の1を端数まできっちり手渡し、苛立ちと気恥ずかしさで俺は、はいはい、早くて悪かったねと頭の中で繰り返しながら、彼女より前を歩いてホテルを出た。自分でもよくわからないが、どこかにあるだろう監視カメラにぶつけていたのかもしれない。ホテル街を抜けてから追跡を開いた。次はレストランに向かったようです。順番逆だろと思いながら言葉を吐き出した。昼間のうちにホテルなんて、まるで金のない学生みたいじゃないか。いや、まさにその金のない学生なのだった、あの人は。レストランまであと50メートルという歩道で結婚を見つける。ページの中ほどにその文章を見つけたとき、一瞬足が止まった。そして急いで自転車に乗り、レストランへの途上で結婚を探した。あった。街路樹の間、車道が近い。探さなければきっと見落としていただろう。それはとっくに乾いている。誰の血だ。周囲を見るが、夕暮れが近づき、色あせたような雑踏には何の答えもない。ただわずか数メートル先から右へ折れる裏道がやけに気になった。車が通れる幅に加え、すぐにまた直角に折れていて見通しが悪い。人一人いなくなるのにうってつけの経路じゃないか。そんな妄想ともつかない言葉が頭の中に浮かぶ。念のためにレストランまで行き、師匠の人相風体を告げるが、店員に覚えているものはいなかった。デートはここまでだったらしい。確かに何かが起きている。続きは？彼女に促されてページをめくる。タクシーに乗ります。そして俺は運転手に人面相を知っているかと聞く。人面相？どうしてそんな単語がここで出てくるのか。困惑しながらも読み進めるが、どうやらこのページはタクシーによる移動の部分しか書かれていないようだ。風景などの無駄な描写が多い。俺たちはタクシーを止め乗り込む。そして運転手に人面相を知ってるかと聞いてみた。40代絡みのその男は、やだなお客さん、怪談話は苦手なんですよと言って、白い手袋をした左手を顔の前で振った後、人面相はよく知りませんけど、この間お客さんから聞いた話でと、妙に嬉しそうにタクシーにまつわる怪談話を淡々とし始めた。怪談好きの客と見取ってのサービスなのか、それとももともとそういう話が大好きなのかわからなかったが、ともかく彼は延々と喋り続け、俺は何かそこにヒントが隠れているのかと真剣に聞いていたが、やがて紋切り型のありがちなオチばかり続くのに並行して深く腰をかけ直した。 タクシーは郊外の道を走る。降りるべき場所だけを分かっていたので、俺たちは座っているだけでよかった。人面相とは、体の一部に人間の顔のような出来物が浮かび上がる現象だ。いや、病気と言っていいのだろうか。オカルト好きなら知っているだろうが、一般人にはあまり馴染みのない名前だろう。そういえば師匠が人面相について語っていたことがあった気がする。結構最近のことだったかもしれない。何を話していたのだったか、ぎゅっと目をつむるが、どうしても思い出せない。隣には膝の上に小さなバッグを乗せた彼女が、どこか暗い表情で窓の外を見ていた。やがてタクシーは目的地に到着する。周囲はすっかり暗くなっていた。運賃を二人で払い、車から降りようとすると、運転手が急に声を潜めて、
でもお客さん、どうして気づいたんですか?
と言いながら、左手の手袋のそろそろとずらす素振りを見せた。一瞬俺が息を呑むと、すぐに彼は冗談ですよと快活に笑って、空車の表情を出しながら、車を発進させ去っていった。どうやらもともと階段好きだったらしい。俺はもう二度と拾わないようにそのタクシーのナンバーを覚えた。
で、ここからは?
彼女が辺りを見る。公園の入り口付近で街灯が一つ今にも消えそうに瞬いている。フェンスを風が揺らす音がかすかに聞こえる。俺はペンライトをお尻のポケットから出して追跡を開く。いつ何時あの人が気まぐれを起こすかわからないので、最低限の明かりはできるだけ持ち歩くことにしていた。ここから東へ歩きますと言ったものの、二人とも土地勘がなく困ってしまった。近くで周辺の地図を描いた看板を見つけて、その現在位置からかろうじて方角を割り出す。ページ内を読み進めると、どうやら廃工場にたどり着くらしい。顔を上げるが、まだそのシルエットは見えない。川が近いらしく、かすかに湿った風が頬を撫でていく。寒さに上着の襟を直した。後ろ姿にあった。急にこんな一文が出てくる。前後を読んでもよくわからない。誰かの後ろ姿を見たということだろうか。住宅街なのだろうか。寂れていて俺たちの他に人影もない。右手には背の低い雑草が生い茂る空き地があり、左手には高い塀が続いている。明かりといえば、思い出したように数十メートル間隔で街灯が立っているだけだ。その道の向こう側から誰かの足音が聞こえ始めた。そしてほどなくして、暗闇の中から中肉中背の男性の背中が現れた。確かにこちらに向かって歩いてきているというのに、それはどう見ても後ろ姿なのだった。服だけを逆に着ているわけではない。夜にこんな人気のない場所で後ろ向きに歩いている人をなん、あ、うん、後ろ向きに歩いている人なんてどう考えてもまともな人間じゃない。俺は見て見ぬふりをしながら、それをやり過ごそうと道の端に寄って早足で通り過ぎた。そしてどんな面してるんだとこっそり振り返ってみると、ゾクリと首筋に冷たいものが走った。後ろ姿だった。後ろ姿がさっきと同じ歩調で歩き去っていく。横を通り過ぎた一瞬に麦直ったのだろうか。いや、そんな気配はなかった。足を止める俺に、彼女がどうしたのと聞く。あれを、と震える指先で示すと、彼女は首をひねって何?と言う。彼女には見えていないらしい。そして俺の視界からも後ろ姿はゆっくりと消えていった。闇の中へと。追跡から読み取る限り、師匠の行く先とは関係がないようだ。あんなさらっと読み飛ばせそうな部分だったのに、俺の肝ったまますっかり縮み上がってしまった。 廃工場の黒々としたシルエットが目の前に現れた頃にはすっかり足がすくんで、本当にこんなとこに師匠がいるのかと気弱になってしまっていた。で、工場に着いたけど、崩れかけたブロック塀の内側に入り、彼女が振り向く。続きを読めと言ってるのだ。俺は震える手でペンライトをかざし、ページをめくる。呼びかけに応える声を頼りに奥へと進む。そのまま読み進め、心の準備云々の一文がなかったので、続けてページをめくる。本当にこれで師匠を見つけられるのだろうか。俺は恐る恐る工場の敷地に入っていき、師匠の名前を叫んだ。途端の波板が風にたわむ音に紛れて、わずかな答えが聞こえた気がする。空っぽの倉庫をいくつか通り過ぎ、敷地の隅にあったプレハブの前に立つ。ペンライトのわずかな明かりに照らされて、スプレーやペンキの落書きだらけの外装が浮かび上がる。その前面には蚊帳が絡みついて廃棄された物悲しい風情を醸し出している。小声でもう一度読んでみる。その瞬間、中からガタンという何か金属製のものが倒れる音がして、ここだという弱々しい声が続く。蹴られた後なのか、誰かの足音だらけの入り口のドアはすぐに見つかったが、ドアノブをひねってみてもやはり鍵がかかっている。無駄だ、あいつらなぜか合鍵持ってんだ、という中からの声に、裏の窓から入ればいいんでしょ、と答えると、師匠は少し押し黙った後、彼女がいるのかと聞いた。その通りだと答えた後で、俺はプレハブの裏に回る。かなり高い位置に窓はあったが、壁に立てかけられた廃材を何とか利用してよじ登る。割るまでもなく、すでにガラスなど残ってはいない窓を、窓から体を滑り込ませる。中は暗い、何も見えない。口に加えたペンライトを下に向けると、なんとか足場はありそうだ。錆びついた何かの骨組みを伝って下に降りる。ここだという声に踏み場もないほどプラスチックやら鋼材やらで散らかった足元に気をつけながら進み、ようやく師匠らしき人影を発見した。鉄製の柱を抱くように座り込んでいる。よく見るとその手には手錠がかけられている。自分の手と手錠とで柱を巻くように輪っかを作ることで自由を奪われているのだ。顔をライトで照らすと眩しいと言ってすぐにそらしたが、かなり憔悴していることは分かった。そして殴られたような顔の腫れにも気づいた。ツルハシみたいのがあるはずです、というと師匠は少し考えるように頭を振った後、あの辺にあったかな、と部屋の隅を顎で指さした。暗くてよく見えないので半ば手探りで探す。錆びてささくれだった金属片が指に傷をつける。俺は構わず進み、ようやく目的のものを発見した。柱のところに戻り、できるだけ手を引っ込めておくように指示してから、手錠の鎖の部分に狙いをつける。暗いので何度も軌道を確認しながら、五分の力でツルハシの先端を打ちつけた。ゴチンという音とともにバッと火花が散り、師匠からもう一発という声がかかる。手錠とは言っても所詮安っぽい作りのおもちゃだ。次の一撃で鎖は完全にちぎれ飛んだ。肩貸して、という師匠を支えながら出入り口のドアへ向かう。鍵がかかっていたが、中からは手動で解錠できた。ようやくプレハブの外に出た時には、入ってから20分余りも経過していたと思う。外には彼女が待っていて、師匠は片手を上げて、いつもすまんと言った。暗くて彼女の表情までは伺えなかった。 師匠はナンパした女とホテルに行ったまではよかったが、出てから一緒にレストランに向かう途中、偶然その女の男に見つかり、逆上したそいつに後ろから鈍器のようなもので殴られて車で連れ去られたのだという。それからこの廃工場をたまり場にしていた男とその仲間たちから殴る蹴るの暴行を受けた上、手錠をはめられ監禁されてしまったということだった。俺たちが見つけなければどうなっていたかと思うとゾッとしてくる。力が入らないという師匠を背負うような格好で半分引きずりながら、俺はとにかくこの場を離れようと歩き出した。暑い。風邪をひでもしているのか、師匠の体は暑かった。無理もない。服は奪われでもしたのか、この寒空の下、ジーンズに長袖の T シャツ1枚という格好だった。彼女が上着を脱いで師匠の背中にかぶせる。俺たちは無言で歩き続けた。どこかタクシーを拾えるところまでは行かなくてはならない。やがて師匠が熱に浮かされたのか、半分眠りながら上ごとめいたことをボソボソと繰り返し始めた。俺はともかくこれで全て解決したと安堵しつつも、追跡の続きが気になっていた。廃工場に着いてからの見開き4ページ分で師匠の救出に成功しているにもかかわらず、その最後にはこうあったのだ。心の準備ができるまで次のページには行かない方がいい。この後一体何があるというのだろう。俺は師匠がずり落ちないように苦心しながら、片手で追跡を取り出して口に加えたペンライトをかざす。心の準備、何のためなのだろう。またドキドキし始めた心臓を沈めながら、俺はゆっくりとページをめくった。彼が上言で女の名前を口にした途端、その背中に鋭利な刃物が突き立った。ゾクッとした。一瞬歩調が乱れる。鋭利な刃物、そんなものがどこから来るのか。決まっている。ここには俺と師匠の他にはあの人しかいない。コツコツと足音が背後からついてくる。背中の師匠が邪魔で後ろが見えない。だがそこにはあの人しかいないじゃないか。全てがつながってくる。追跡の中の主人公は一人で行動しているように見える。だからこそ現実で同行すると言い出した彼女の役割はただの観察者に過ぎなかったはずだ。しかし妙な引っかかりを感じていたのも事実だ。冒頭のゲームセンターのプリクラ、これはまだ良い。一人で撮る変わったやつもいるだろう。雑貨屋やら喫茶店、ボーリング場も一人で入ったって良いけれど、ラブホテルだけはどうだ。追跡の主人公は果たして一人で部屋に入ったというのだろうか。追跡は極端に省略された文章を使っているが、もしかすると意図的にもう一人の同行者の存在を隠していたのかもしれない。つまり彼女の役割はイレギュラーな観察者なのではなく、れっきとした登場人物なのかもしれないじゃないか。俺は神経が針金のように研ぎ澄まされていく感覚を覚えた。場所は計らずもさっき後ろ姿にあった父の前だ。師匠はむにゃむにゃと上言を繰り返している。その言葉は不明瞭でほとんど聞き取れない。後ろ頭にかかる師匠の息が熱い。追跡は師匠が刺される場面で唐突に終わっている。バッドエンドだ。救いなどない。彼女は本当にこれに書いた内容を覚えていないのだろうか。この最後のページを見せないために順番通りに読んでいくべきだと言ったんじゃないのか。でも彼女は今刃物なんて持っているのか。いや、小さなバッグがある。そして彼女が雑貨屋で買ったものは何だ。血染めのピコピコハンマーをやめて最後に選んだものは何だった。思考と疑惑が頭の中でぐるぐると回る。足はなぜか止められない。彼女は今後ろで何をしている。 そして決定的な時がやってきた。師匠の上言がひときわ大きくなり、俺にもはっきり聞こえる声がこう言った。あや。その瞬間、時間が止まったような錯覚を覚え、俺は自分の心臓の音だけを聞いていた。彼女が足音を響かせて近づいてくる。そして優しい声で言うのだ。
なに？
師匠は眠ってしまったようだ。寝息が聞こえてくる。俺はまだドキドキしている胸をなで下ろして、師匠がこの状況下で彼女の名前をつぶやいたことに不思議な感動を覚えていた。後日、怪我の治ったという師匠のアパートへ行った。迷惑をかけたな、すまなかった。頭を下げる師匠に、やだな、そんなキャラじゃないでしょと軽口を叩いて部屋に上がる。そしてこの間のことの顛末を詳しく聞いた。どうやら師匠は人面相がある女という噂をどこからか聞きつけて、何としても見たくなったらしく探し出してナンパしたのだそうだ。一日でよくもまあホテルまでこじつけたものだ。で、あったんですか、人面相？
いや、あれはただの火傷の跡だろう。
そしてもう用済みだから、女が行きたがっていたので予約しておいたレストランをなんとかキャンセルして、すぐにでも別れられないかと経営を巡らせていたところ、女の彼氏に出くわしてこんな目に遭ったということらしい。最悪だった。最悪なのはあんたもだと言いたかった。あの事件はある意味当然の顛末だろう。俺はふと思い出して、昨日気づいたばかりの発見を師匠に披露した。追跡の作者のペンネーム、カイ・ロアナークでしたよね。チラシの裏にボールペンで書きつける。カイのイはヤイ・ユエヨのイ、昔のイ、旧仮名遣い。なので KAYIROANAKU、 多分こう書くんですよ。ロアノーク島の貝をもじるにしても少し重い感じがしたのは、使える文字が決まってたからなんです。というのはと続けながら、俺はその下に並べて別の名前を書く。倉野木綾。綾さんの名前です。で、これを両方ともアルファベット順に並び替えると、AAAIKKNORUY ね、アナグラムでしょこれって。師匠はうなずく。さらに、あやさんの今のペンネームも同様に、かやのありく、 AAAIKKNORUY、 どうです？自慢げな俺に師匠はあまり感心した様子もなく、カイロアノークを辞めたいから別のを考えてって言われてこねくり回して今の名前を作ったの僕だしね、という予想されたことだった。しかし、この自分的にすごい発見に水を差された気がしてテンションが下がった。そのせいだろうか、少し意地悪なことを言いたくなった。でもよくあの場面であやさんの名前をつぶやきましたよね。と言っても覚えていないでしょうけど。違う女の名前を口にしてたら刺されてたって。そんなことで刺されるならとっくに死んでるって。ああ、やっぱりこの人はダメだ。でもあやさんの予知能力で書かれた、言うならば予言の書にあったんですよ。その運命を変える奇跡的な一言だったわけじゃないですか。
まあ所詮小説だからな。
その小説のおかげで助けられたのは誰だと言いそうになった。
それにそれ読んだの一人だけじゃないわけだし、何気ない一言に煙に巻かれたような気分になる。
どういうことですか。
詰め寄る俺を制しながら師匠はひょうひょうと言った。
あの最後のページを読んでた時、僕も後ろで見てたんだよね、背中で。でこれやっべーと思って、やっぱ丸く収まる名前をね。
たぬき寝入りかこの野郎。俺はなんだか痛快な気持ちになって腹の底から笑った。
で終わり。疲れちゃった。長えよこれ、一番長え。で
ジータ297、インディーの刺繍？もうわかんない。もうどこのことだ。で、298、おっちゃんこんばんはと。だからおっちゃんじゃねえし、もう。おっちゃんじゃねえし。
とりあえずこんばんはですけど、これすんげえ投げ。一つでどれぐらいかかった？おい、1時間ぐらい？やばくね？めちゃくちゃかかったよ。
で、299、今来たらエロ小説朗読だったんですかと。
どこが？ラブホテルのとこだけ？
そこだけかよ。
ちょうどそこだった。で、300、こっそりバーンと。お久しぶりっすと。あ、お久しぶりです、カルーア飲みながら聞かせてもらうですと。久しぶりすぎますね、それまでに俺はいろいろね、もうこれまでやってきましたから、もうあらゆることをやってきた、もうね、味噌カツアイス、味噌カツ丼アイス食べたりで、で、301、かやつたじゃなくてと。読めないときは適当に読む、うん。てかね、振り仮名振ってほしい、全部。困る、止まると。ツタだよ。ごめんよ。で、302、お子さんだ、と。ね、なんで黒丸で隠してんだ。黒丸で隠すとね、わかんないですから、気をつけた方がいいですよ、てか、久しぶりだよ、本当に、すんげえ。ね、もうちょっとで2周年、もうちょっとで2周年、配信回数は300数十回。でも350までは行ってないだろうな。だってさ、2年間で350回って言ったら本当に2日に1遍だからな。それはないと思うんだけど。で、303、おっさんは理系だから数字しか読めないよと。おい、どんだけだよ俺。すごくね、理系って数字しか読めねえのかよ。偏見すぎだよ。じゃ、逆に何？文系は、文字しか読めないのかな？数字を、なんだこれ？だ、俺の名前読めないんですよね。困ったもんです。ね、で、まだこれ終わってないですか？次行かないと、貯水池で今日は終わりです。貯水池もそこそこ長えな。で、行きまーす。あ、その前に飲み物飲む。じゃあ行こう、貯水池。大学1回生の秋だった。その頃の僕は以前から自分に合った霊感がじわじわと染み出すようにその領域を広げていく感覚を半ば恐れ、また半ばでは身の震えるような怪しい感覚を覚えていた。霊感はより強いそれに触れることでまるで共鳴し合うように研ぎ澄まされるようだ。僕とその人の間には確かにそんな関係性があったのだろう。それは磁石に触れた鉄が着地するのにも似ている。その人はそうして僕を引っ張り上げ、またその不思議な感覚を持て余すことのないように次々と消化すべき対象を与えてくれた。信じられないようなものをたくさん見てきた。その中で危険な目に遭ったことも数知れない。
その頃の僕にはその人のやることすべてが面白半分の不謹慎な行動に見えました。しかしまた一方で時折覗く寂しげな横顔にその不思議な感覚を共有する仲間を求める孤独な素顔を垣間見ていたような気がする。もう会えなくなって夕暮れの交差点、テレビのブラウン管の前、深夜のコンビニの光の中、ふとした時に思い出すその人の顔はいつも暗く沈んでいる。勝手な感傷だとは分かっていても、そんな時僕は何か大事なものをなくしたようなとても悲しい気持ちになるのだった。貯水池の幽霊。さして面白くもなさそうにあぐらをかいて体を前後左右に揺する。それが師匠の癖だった。あまり上品とは言えない。師匠と呼び始めたのはいつからだっただろうか。オカルトの道の上では何一つ勝てるものはない。しかし恐れ入ってもいなかった。なんだこれ。尊敬する、まあいいや、次。そうです、夕方とか夜中にそこを通ると時々立ってるんですよ、貯水池の幽霊。その日僕は師匠の家にお邪魔していた。築何十年なのか聞くのも怖いボロアパートで、家賃は1万円やそこららしい。部屋の中に備え付けの台所から麦茶を沸かす音がシュンシュンと聞こえている。近くに貯水池なんてあったかな。いや、ちょっと遠くなんですけど、バイト先からの帰り道なんで。行きには日があるせいか出くわしたことはない。高校のプール10個分くらいの面積に、周囲には土の斜面があって、その周りをぐるっと囲むようにフェンスがあります。自転車を漕ぎながらだと貯水池は道路から見下ろすような格好になって、行きにはいつもなんとなくフェンスのそばに寄って水面を眺めながら通り過ぎてます。それが結構高いフェンスなんですけど、帰りにそのこっち側、道路側に時々出るんですよ。初めは人がいると思って避けて通ろうとしたのだが、横切る瞬間の嫌な感覚はこれまで何度も経験した独特のものだった。それは黒いフードのようなものを頭からかぶっていて、男か女かも判然としない。ただ足元にはいつも水たまりができていて、フードの裾からしとしとと水が滴っている。晴れた日にもだ。関わらない方がいい。それは信じるべき直感だったが、かといって道を変えるほど素直でもなかった。それからはバイト帰りには必ず道の反対側を通るようにしている。といっても一車線のあまり広いとは言えない道なので、嫌がおうにも横目で見る形ですれ違うことになる。気分がいいはずはない。一度師匠をけしかけてみようと虫のいいことを思いついたのだが、どうやらあまり金銭に触れる内容ではなかったようだ。正直に何とかしてというのも情けない。少しがっかりしながら、3回に1回くらいは向こう側に出ることもあると付け加えた瞬間、師匠の体の揺れがピタリと収まった。なんて言った。いや、だからフェンスのこっち側の時と向こう側の時があるって話です、立ち位置が。師匠は首をひねりながら、へーと言った。僕は大学の授業で習っている中国語のピンインのようだと見当違いのことを思った。第4声だったか。下がって上がるやつ。物理的な実体を持たない霊魂にとって、フェンスという障害物なんてあってもなくても同じだから、こっちか向こうかなんて大した違いはなさそうに思えるかもしれないけど、実体を持たないからこそ内か外かっていうのは不可逆的な要素なんだ。場についている霊にとっては特にね。だから自爆霊って言うんだ。師匠はようやく乗り気になったようで、声のトーンが上がってきた。何かあるね。体の揺れの代わりに左目の下を触る癖が顔を出した。 そこにはうっすらとした切り傷の跡がある。興奮してきた時にはなぜか少し痒くなるらしい。何の傷かは知らない。じっと見ていた僕に気づいて、師匠は嫁にもらってくれるかと冗談めかして言う。とにかくその貯水池に夜になったら行ってみようということになった。しかし僕にとっては思った通りの展開だと手放しで喜ぶわけにはいかない。何か得体の知れない不気味な気配が貯水池の幽霊の話から漂い始めているような気がしていた。その後師匠が作った夕飯の、ご愛飯ご相飯に預かったのだが、これがひどい代物で、何にしろ 500g100円のパスタ麺を茹でて、その上に何かの試供品でもらったという聞いたこともないふりかけをかけただけという料理とも言えないようなものだった。毎日こんなものを食べてるんですかと聞くと、今はダイエット中だからという心眼つきかねる回答。家賃も安いし、一体何に金を使っているのやらと余計な詮索をせざるを得なかった。あっという間に食べ終わってしまい、師匠は水っ腹でも腹すつもりなのか麦茶をガブ飲みし、トイレが近くなったようだった。僕もトイレ借りますと言って戻ってきた師匠と入れ違いに部屋を出る。このクラスのアパートだとトイレは普通共有なのだろうが、なぜかここには専用のトイレがある。ただし一度玄関から外に出ないといけないという結果を持っていた。生意気に洋式ではあったが、これがおもちゃのようなプラスチック製で、なるほど、ダイエットでもしないといつかぶち壊れそうな風情だった。便座を上げて用を足しながら、冬は外に出たくないだろうなと、すでに秋も半ばというほのかな肌寒さにしばし思いを馳せた。戻ってくると師匠が上着をまとって、さあ行くかと立ち上がった。雨降りそうですよ。車で行こう。師匠の軽用に乗り込んだ時には日はすっかり暮れていた。そして走り出して100メートルと行かないうちに、フロントガラスを雨の粒が叩き始める。稲川淳二でも聞こう。カーステレオから滑舌の悪い声が流れてくる。師匠は完全に稲川淳二をギャグとして捉えていて、気分が沈みがちな時にはその怪談話をケラケラ笑いながら聞き流してドライブするというのが常だった。僕はその頃はまだ稲川淳二を笑えるほど擦れてはいなく、その独特の口調による怪異の描写に少しゾクゾクしながら助手席でおとなしくなっていた。雨の降り続く中を車は走り、やがて貯水池のある道路に差し掛かった。師匠はギアを二足に落とし、2メートル余りの高さのフェンスを左手に見ながらそろそろとす。雨が車の窓やボンネットに跳ねる音と、ワイパーがガラスをするキュッキュという音がやけに大きく響き、僕は少し心細くなってきた。あれかな。師匠の声に視線を上げると、車のライトに反射する雨粒の向こうに人影らしきものが見えた。だんだんと近づくにつれ、それがフェンスの向こう側にいることに気づく。近くに民家もなく人通りもない。そこに雨の中、まして夜に一人で貯水池に佇んでいる人影がまともな人間だとは思えない。少なくとも僕のよく知る世界においても。さらにスピードを落として車を進め、そしてあと10メートルという距離に来た時、意表をつかれることが起こった。そのフードをすっぽりとかぶった人影が右手を上げたのである。まるで乗せてくれと言いたいかのように。僕の知る世界においては馴染みのある仕草に一瞬混乱し、次に起こった思いは乗せてあげないといけないという至極当然の人間心理だった。雨の中困っている人がいたら、たとえタクシーでなくとも乗せてあげるだろう。その一見すると正しいように見える着想は、口にした途端次の瞬間師匠の一言にかき消された。あれはやばい。緊迫した声だった。クラッチを踏んでバックするべきか、刹那の迷いの後で師匠の足は全開でアクセルを踏み込んでいた。背もたれに押し付けられるような加速に息を詰まらせ、心臓がしゃっくり上げる。どうしたんですか。 ようやくそれだけを言うと、助手席の窓から右手を上げたままの黒い人影がフェンスの向こうに立っている姿が一瞬見えて、そしてすぐに後方へ飛び去っていった。顔も見えてない相手となぜか目が合ったような気がした。雨に濡れて途方に暮れてる人がなんでフェンスの向こう側にいるんだ。人間じゃないんだよ。そんな言葉が師匠の口から音走った。フェンスは高い、上部には鉄条項もついている。そして貯水池に勝手に入り込めないように唯一の出入り口は錠前に固く閉ざされている。その向こう側に車に乗せてほしい人がいるはずは確かにないのだった。そんな当然の思考を鈍らされ、僕一人ならそのまま確実に心の隙につけ込まれていた。ゾッとする思いで呆然と前方を見るほかはなかった。しかしすぐに気を奮い立たせ後ろを振り返る。リアウィンドウの向こうは暗い闇に閉ざされ、もう何も見えない。そう思った瞬間に何とも言えない悪感が背筋を走り、視線が後部座席のシートにゆっくりと落ちた。表面が水で濡れてかすかに光って見える。女が忽然と車中から消える。濡れ女という怪談が頭をよぎり、つい最近読んだのはあれは遠藤周作の話だったかと思考が巡りそうになったが、脊髄反射的に出た自分の叫び声に我に返る。乗せてなんかいないのに。僕の言葉に師匠も首をひねって後部座席を一別する。そしてダッシュボードから雑巾を取り出したかと思うと、こちらに放り、拭いといてと言った。唖然と仕掛けたがすぐに理性が反応し、座席を倒して腫れ物に触るような手つきで後部座席のシートの水を拭き取ると、師匠の顔を見てうなずくのを確認してから手動でくるくるとウィンドウガラスを下げ、開く時間も惜しんでわずかな隙間から外へとその雑巾を投げ捨てた。まだ心臓がドキドキしている。手についた少量の水分をおぞましいものであるかのようにジーンズのももにすりつける。車はすでに対向車のある広い道に出ている。それでも嫌な感覚は消えない。動機が速くなったせいか車のフロントガラスが曇り始めた。これはちょっとすごいな。師匠の口調はすでに冷静なものに戻っている。しかしその言葉の向かう先を見て、僕の心臓は再び悲鳴を上げる。フロントガラス一面に手のひらの跡が浮かび上がってきたのである。外側ではない、ワイパーが動いている。内側なのだ。フロントガラスの内側を撫でると皮脂がつくのか、そのままでは何も見えないが、曇り始めた途端にその形が浮かび上がってくることがある。まさにそれが今起こっている。けれどやはり僕らは乗せてなんかいないのだった。貯水池の幽霊なんかを。師匠は自分の服の袖で正面のガラスを、一面の手のひらの跡を拭きながら、やっぱり捨てなきゃよかったかな雑巾と言った。カーステレオからは稲川淳二の唾を飲み込むような声が聞こえてきた。話を聞いてなんかいなかった僕にも、これから落とすためのためだということが分かった。やはり僕にはまだ笑えない。情けないとは思わなかった。怖いと思う心は防衛本能そのものなのだから。けれど一方でその恐怖心に心地よさを覚える自分もいる。師匠がちらっとこちらを見て、お前笑ってるぞと言う。僕ははいとだけ答えた。その夜はそれで解散した。ついてきてはないようだという師匠の言葉を信じ、僕でもそのくらいは分かった。3、4日経った後、師匠の呼び出しを受けた。夜の10時過ぎだ。自転車で師匠のアパートへ向かい、ドアをノックする。開いてるという声に、知ってますと言いながらドアを開ける。師匠はなぜかね、ドアに鍵をかけない。防犯って言葉がありますよね。知ってますか?とため息をつきながら部屋に上がる。師匠は、防犯。 と言って壁に立てかけた金属バットを指さす。なんかいろいろ間違ってる人だが、今さら指摘するまでもない。ここ家賃いくらでしたっけと問うと、月1万円という答えが返ってくる。ただでさえ安いアパートで、この部屋で変死者が出たといういわくつきの物件であるために、さらに値引きされているのだそうだ。あの貯水池、やっぱり水死者が出てたよ。本当に師匠はこういうことを調べさせてたら更新所並みだ。言うには、あの貯水池で数年前に若い母親が生まれたばかりの自分の赤ん坊と入水自殺したのだそうだ。まず赤ん坊を水に沈めて殺しておいて、次に自分の着衣の中にその赤ん坊と石を詰めて浮かび上がらないようにして、足のつかない場所まで行って溺れ死んだという話だ。じゃああれはその母親の例ですか。多分ね。ではなぜ迷い出てきたのだろう。死にたくなかったからじゃないか、師匠は言う。死にたくはないけれど死ななくてはならないと思い詰めていた。その死にたくないという思いを抑え込むための重しが服に詰めた赤ん坊の死体であり石だった。そしてそれは死んだ後もこの世に惑う足かせとなっている。フェンスの内か外かっていうのは、そのアンビバレントな不安定さのせいだね。乗せてくれという右手と乗ってはいけないというフェンスの内側という立ち位置。車に乗せてたら成仏してたわけですか。さあ、乗せてみたらわかるんじゃないかな。師匠の言葉はどうしてこんなに中学的なのか。僕はもう今夜呼び出された目的を理解していた。じゃあ行こうか。師匠が車のキーと金属バットを持って立ち上がる。いくらなんでもそれは職質されたらまずいですよという僕に、師匠は、野球好きに見えないかなと冗談めかし、鏡を見て言ってくださいと返したが、そもそもそういう問題なのかという気がして、何の役に立つんですかと重ねるも、防犯というシンプルな答え。もういいや、なんでも。僕も覚悟を決めて師匠の車に乗り込んだ。今日は雨が降っていない。稲川淳二でも聞こう。夜のドライブにはやはりこの BGM しかない。僕もすでに洗脳されつつあるらしい。あの手のひらフロントガラスの、あれ2種類あったよね。え？いや、気づいてないならいい。師匠はあの異常な状況下でもガラスに浮かび上がった手のひらの形を冷静に判別していたのだろうか。それってどういう、と問いかけた僕に、順次トークの壺に入った師匠の笑い声がかぶさり、そのままなおざりにされてしまった。車は前回と同じ道をひた走り、同じルートで貯水池へアプローチを始めた。今夜は視界がいい、月も出ている。同じ場所から減速を始め、師匠は今日も出るかなと言いながらハンドルをそろそろと操作する。いた。黒いフード、夜影になお暗い、この世のものではない儚げな存在感。その姿はまた今度もフェンスの内側にあった。そして右手を上げている。緊張が高まってくる。車はその目前で止まり、エンジンをかけたまま師匠が降りる。慌てて僕もシートベルトを外す。師匠がフェンスの格子越しに黒い影と向かい合っている。手には金属バット、空には月。乗る？あまりに素直すぎて間が抜けて聞こえるが、師匠は師匠なりに緊張しているのか声の震えでわかる。土の上に何か重いものが落ちる音がした。フードの足元に滴る水に混じって黒い石が落下している。右手は上げたままだ。 一度は遁走した霊を相手にもう一度近づくだけならまだしも、車に乗るように語りかけるなんて正気の沙汰ではない。黒い影から石が落ちるのが止まった。風がないだような空白の時間があった。しかし次の瞬間、貯水池の水面がさざめいたかと思うと、何か小さい黒いものが水の中から斜面に這い上がり、あっという間もなく黒いフードの影の背後からその足元に絡みついた。息を呑む僕の目の前で黒い影が斜面を引きずられるようにして貯水池の方に引っ張られている。上げていた右手がそのまままるで助けを求めるようにこちらに突き出されている。そして音もなく影は暗い水の中に引きずり込まれていき、気がついた時にはわずかな波紋が月の光に淡く残るだけだった。静寂が訪れる。僕らはフェンスに勝ちつくように近づく。しかし目の前には何事もない、ただの夜の貯水池の静かな情景が月明かりの下に広がっているだけだった。僕の肺は急に小さくなってしまったようだ。息が苦しい。やがて師匠が口を開いた。フロントガラスの手のひらは大きい手と小さい手と二通りあった。多分小さい方が心中で先に殺された赤ん坊のものだろう。母親の魂がこの世界を離れるのをあの赤ん坊がとどめているんだな。死んだ後もその重しとしての役割を果たして。師匠の言葉にさっき見た小さい黒いものが赤ん坊の姿形をしていたようなイメージが脳裏をよぎる。ではあの二人はこの貯水池に永遠に縛られたままなのか。その絶望的な想像に僕はしゃがみ込んだ。うつむいて地面だけを見ている。師匠は何を考えているのだろう。僕にはわからない心中という道を選んだ母親の心を想像しているのだろうか。少し寒くなってきた。車からつけっぱなしの稲川淳二の声がわずかに流れてくる。師匠はそれが聞こえていたのか、不意にクスッと笑うとキビスを返して、バッテリーが上がる、帰ろう、と言った。師匠のフェンスを握っていた指が離れたのか、カシャンという音が響き、僕も我に返って振り向きながら立ち上がった。その次の瞬間、目の前に壁があることに気がついた。いびつなひし形をした金網の格子、それが僕の体にぶつかったのだ。格子の向こうには車のライトとそこへ歩いていく師匠の背中がある。鳥肌が全身に立つ。心臓が早金のようになる。いつの間に僕はフェンスの内側にいたのか。師匠！格子に指をかけながら思い切り叫んだ。その瞬間、師匠は振り返り目を向いて僕を見た。いつの間に中に入った。自然声が大きい。入ってなんかいない。どうやってこの鉄条項付きの高いフェンスの内側に入れるというのか。けれど確かにここはフェンスの内側なのだ。バチャンという音がして背後を見た。貯水池の黒ごろとした水面に何か手のようなものが突き出されている。それが地面をつかみ、ぬるぬる光る泥のようなものをまといながら這い上がろうとしていた。どいてろ！という声とともに師匠の金属バットがフェンスを殴打する。しかし小さな火花が散っただけで、衝撃は波のように左右へ広がるだけだった。ベチャンベチャンという気持ちの悪い音が地面を叩き、小さくて黒いものが斜面をよじ登ってくる。出入り口は反対側です。心臓が止まりそうな恐怖を味わいながらも僕は正確に答えた。でも金属の鍵がかかってます。フェンスの下を掘れないか。無理そうです。師匠の舌打ちが聞こえた。さっと走り去る気配。 僕は砕けそうになる足腰をかろうじて支えながら貯水池に整体した。斜面に泥の跡を残しながら小さくて黒いものがこちらに張ってきている。黒いフードの人影にはあった。わずかな人の意志というものがこの小さい黒いものからは一切感じられない。ただ怖いもの、危険なもの、嫌なもの、そして絶対に助からないもの。水面から続く泥の筋がまるでへその緒のように伸びている。僕は混乱する頭で何をするべきか考えた。母親の魂が救われる手助けをしようとしたからこうなったのか。だったらもうそんなことはしないということを伝えなければ。そう思ってもその小さくて黒いものに向かうとなぜか声がかすれて出てこないのだった。貯水池の周りを走り回って逃げる。閉じられたフェンスの囲いの中でずっとそうしてるというのか。僕は心が折れていくのを感じていた。ジーンズのお尻が冷たい土の感触に触れ、ああ僕はもう座り込むしかないんだなと現実から剥離したような思考がふわふわと漂った。帰りだな。次の瞬間轟音がした。タイヤがアスファルトを引っかく音とともに車のフロントがフェンスに突っ込んできた。金属の焦げたような匂いがしてフェンスが風をはらんだように大きくひしゃげている。たわんだ金網の破れ目から何かを叫びながら師匠が手を伸ばした。僕はその瞬間に立ち上がり、金属の鋭利な突起に服を引っ掛けながらも脱出することに成功する。すぐに車はタイヤをすり減らしながら強引にバッグで金網から抜け出し、僕を助手席に乗せて走り出した。後ろは振り返らなかった。そのわずかの間にいろいろなことを考えたと思う。でももう覚えてはいない。そして僕は助かった。師匠のアパートに戻ってきた時、鍵もかけてないドアをあっさりとひねるとなぜだか笑いがこみ上げてきた。このオカルト道の先輩にとって本当に怖いものは鍵など通用しない存在なのだと今更ながら気づいたのだった。ドアはドアでありさえすればよく、鍵は緊急時の自分の行動を制限してしまうだけなのだと。怖い目に遭わせたな。部屋の電気をつけながら師匠はあまりすまなそうでもなく言う。ちびりました。僕の言葉に師匠は男物の下着はないぞと嫌な顔をした。冗談ですよと返しながら僕は車のことを謝った。フロントに傷がついてしまったはずだ。それよりもあの破壊したフェンス、なんとでもなる。そんなことよりスパゲッティの残りを食うかと言って師匠はあと200グラムほど残った束をほぐし始めた。ダイエットじゃないんですかと声をかけると、パワー不足を痛感したと言って後ろも見ずに壁に立てかけた金属バットを指さす。防犯ならそれよりもボディーガードを置きませんか。僕なりに真剣な意味を込めて言ったつもりだった。それが伝わったのか、師匠は台所からきちんとこちらに振り向いて、さっきの霊が背中にくっついてきてるのに気づかない奴には無理だなと言った。僕は悲鳴を上げて飛び上がった。嘘だ嘘、笑う師匠。嘘と笑える神経がわからない。服の内側、背中一面に泥がついている。なぜ気づかなかったのか、血の凍るような恐怖を感じながら僕は背中に手をやってもだえ続ける。金属バットに足が当たってガランという音を立てる。嘘だよ嘘、師匠の声がぐるぐると回る。このクソ女、確かそう叫んだはずだ。その時の僕は師匠の長い話が終わった。大学1回生の冬の初めだった。 僕はオカルト堂の師匠のアパートで彼の思い出話を聞いていた。これがその時のバットでついた傷、全くただの泥にえらい臭体だった。そう言って壁の削れたような跡を指さす。僕はまるでデジャブのような感覚を覚えていた。まるで今の俺みたいですね。師匠も一回生の頃はそんな情けない青年だったのか。今からたった 4,5 年前の話なのに。情けなかったとも思わないけどな。あの人みたいな化け物と一緒にされるとそう聞こえるかもしれないけど。師匠の師匠、当時大学院生だったという女性はかなこさんと言ったそうだ。彼女がいなくなった後、師匠は空き部屋になった彼女の部屋に移り住んだらしい。つまり今のこの部屋だ。でも当時の家賃が1万円って今より1000円も高いじゃないですか。値上げするならまだしも値下げされるなんてよっぽどひどい物件なのだろう。そのかなこさんって人は今はどうしてるんです？師匠は急に押し黙った。目がまばゆい光を帯びてくる。そしてゆっくりと口が開き、死んだと言った。この部屋の家賃が下げられた理由が分かった気がしたけれど、いつどこでどうしてということを続けては聞けなかった。何事にも順序というものがあり、師匠が師匠になるまでに然るべき段階があったように、一人の人間がこの世からいなくなるのにもふさわしい因果があるのだろう。その彼女の死は師匠の秘密の根幹というべき暗部であるという確信にも似た予感があった。ただその時彼女はまだ少しはにかみながら師匠が語る思い出話の中で不思議な躍動感とともに息づいていたのだった。はい、終わりです。この2つですんげー長い。もう1時過ぎた。びっくりした。2つで1時間半かかると思わなかった。そしてあんまり今日は調子が良くなかった。噛みまくりだった。はい、終わりです。師匠シリーズこれで多分っていうか終わりかな。で、ジータ304、他のジータラジオでうんこのハンドルネームを晒してしもったと。そうなの？でもそれが何か、なんかまずいのそれ。いや、よくわかんない。で、305、文系は文章しか読めないんだよと。どれだけ、どんだけ。で、307、306、おっと今日は自分からやめようとしないと。あと一つだもん、やるさ。そりゃね、だからやったけど思ったより長かった。つまんなくはなかったけど、てかこの人すごい、てかなんでこんなに書くのこの人、書けるのこの人は、で、307、女性って分かってから読み直したらいろいろ納得する描写がちらほらあるなと。そう、師匠はね、自分はとにかくなんだ、もう普通に男でやってますけど、女ですからね師匠。女やるのができないから、普通に自分が、低い声でやってるだけで、基本的には、女性ですからね。で、308、俺は空気読めるぜと。もうね、最高。もう空気読めないとほんとね、生きていけないから。空気がしっかり読める人はね、ほんと大事。そう、ほんとに読めないときついよ。読めないとね、ほんと大変。社会では。で、309、今来た勇さんこんばんはと。 ねえ、何その時間、もう終わりそうな、終わりの時に今来たんだけど、しかもね、ものすごい丁寧だね、だってあれ今日まともに自分のやつ言ってたやつあったっけ、今日は別に挨拶が一人だけですかね、お茶コンって書いてあるぐらいですかね、あとアイスマンコーンっていうのがありますけど、俺アイスマンになっちゃったんですかね、よくわかんないけど、だから今日初のね丁寧な挨拶ですよね、だって最近136さんって書く人いねえもん、ほとんどあんま、しかもこんばんはって書いてるしね、丁寧すぎ、逆に叱られるっていう、本当に。で310、空気読んだことないわじいさん、読んでねえな確かに、空気読めってっていうかね、本当もう疲れた、もうなんかもう、もう1時だしね、明日も仕事が大変だはあ、なんか疲れちゃったもん、いろんなことがありすぎていろいろと、でとりあえず今日はこれで終わりにします。師匠シリーズこれで全部読みましたから、結局配信何回分かな、ね、師匠シリーズはですね 1,2,3,4,5,6 回と6回ぐらいで、今日のであれだから7回もかかっちゃったね、結構な配信時間使ってると思うんですけどね、だって20何話しかなかったよね、それでやっぱり後半長かったもんな、一つ読むのにこんだけ時間かかるってすげえよな、めちゃくちゃ書いたもん。で311、田舎の後編が出たらまた読むのと、後編出たらね、で312、でもね、田舎の後編出たらって言われてもね、出たかどうか教えてもらわないと多分俺気づかない、で312、師匠って女かよ、男だろとね、きちんとね読んでくとね、師匠男じゃない、だって女子校だもん、師匠高校、だからね、だって京介って名前ついてても男だし、女だしさ、そうそうそう、で313、カラケなぜか変換できない、読めない人って最悪だよねと、もうカラケ読めないっていうか、もういいです。で314、やらないかと、もう言えませんよ、もうてかやらないかってまだ流行ってる、なんかもうちょっとされちゃったような気がするんですけど、その言葉、大丈夫それ、まだやらないか大丈夫、まだ最近のホットな言葉それ、ホットとか言わねえわ、ホットな言葉とか、なんつうのかな、なんつうの、新しいっていうのをホットっていう言い方ってさ、で、ちょっと待って、315、師匠の師匠が女なだけで主人公の師匠は男じゃねえ、京介さんが女子高生なだけでと、あもうダメだ、俺わかんねえや、もうだから、じゃあガチムチってことにしといてください、じゃあ、で316、やれないかと何聞いてんの、やれないかって何を、なんだわかんない、疲れちゃったもん。で317、あと15分と、あと15分何すんだよ、もういいよ、もう疲れたでしょ、だってなんつうか、もういいでしょ、もう配信自体もう引退でしょ俺ね、もう疲れたから 引退の時にはね、この投稿システムをね、いろいろ利用したいね。投稿システム、なんかネタ入ったかな、投稿システム。これなんか自分でさ、一回管理ログインのやつでさ、いちいち ID とパスワード打たないといけないのがめんどくさいんだよね、これ。これだっけ。あ、入れた、入れた。番組に意見があればってやつは増えてないな。でも、ハトバスではなくハードバスのやつはもう消してもいいよね、これね。お！っていうか、あなたは男性女性ってやつで、あれだよ、増えた増えた。増えた増えた増えた。すげえ。読まないけどすげえ。マジか。へえ。最近聞き出したって人がいるらしいですよ。珍しい。マジで。なんか嬉しいですよね。そういう風に言ってっていうか、なんかね、あんまり言わないけど嬉しいですね。で、318、俺は師匠は男として朗読放送したぞと出た。318番さんも師匠シリーズを朗読したと。で、しかも男として放送したと。いや、つか俺の場合できないからなんですけどね。で、319、疲れたならアイスでも食べてリラックスしようよと。あ、そうですよ。だから名古屋名物のすごい有名な味噌カツ丼アイスっていうのがあるんですよね。で、がっかりですよね。もうリラックスじゃないですよね。もう食べたらげんなりですよね。また封印ですよ、だって。で、320、世の中すべてをガチムチで測れると思うなよと。どっちなんだよ思うの。ガチムチで、世の中すべてガチムチで測れたらすごいね。ガチムチはすべての定理なんですよ。怖いね。で、321、今日もハードバスですかと。ハードバス？いや、ハードバスも消したんだけど。で、次の珍味候補はもう、珍味候補はってやつも消していい？てか、あとガチムチって何っていうのは消していい？ガチムチって何ってやつ消すね。で、次の珍味候補も消すね。で、322、じゃあ永遠に利用しないってことと。なんだ。ああ、引退するときに使うって言うから。引退するよ、絶対俺は。いつか引退するんだ、絶対。いや、つか引退すると思うよ、本当に。多分ね、どこまでやるかわかんないけど、今のところは。でも引退しないわけないでしょ、だって。で、323、引退イコール寿命を全うするですよね、と。死ぬまでやれと。死ぬまでタダでラジオをね、で、324、うっちょなんだよ、と。これ何これ、もう全然意味わかんない。うっちょなんだよって何語まあ嘘なんだよって言ってんでしょうけどね。てか星マークとかいいし、さっきハートマークつけた方で、325、圧倒的にゲイホモガチムチが多いんでしょと。ガチムチが多いんだよ。で、326、普通スレ見たら逃げるはずなのにと。なんだよそれ、結界みたいになってんじゃないか。スレが見たらうわやっべっていうので、なんだここガチムチっていっぱい書いてあるよっていう。しまいにはスレッドタイトルも武器はガチ弁って書いてあるしね、もう。 こりゃやべえっていう話ですよね。しかもだって5つ目おっさん生後1ヶ月って書いてありますからね。あ、これまずいなっていう話ですよね。で、327、読まないってことは女じゃねと。いやいやいや、その書いてある文章を読んじゃうとちょっといろいろあったので、てかなるべくそこはね、だってね、とにかく最近聞いたっていうのは言えるけど、他のところは言っちゃうとまずいかなという点がありますから、いろいろあんのよ。うん、そうそう。で、328、朗読1対雑談2の割合で言うとあと3時間かと。いや、この割合はね結構いい割合なんですよ最近、ね、ですけど俺5時起きだよ仕事で。またね、ボロボロだよ。で、329、美味しいスイーツ食べればいいじゃないと。またムカつくな、この子は。この子はムカつくわ。美味しいスイーツとか、あ、でもね、あれだよ、今週の土曜日には、またカニ頼んだんですよ。タラバガニの足のやつ。1キロと、ごますり団子もちゃんと頼みました。おすすめしてくれた方聞いてるんでしょうかね、ちょっとわかんないですけど、マジで頼みましたよごますり団子。ええ、そうそうそう。でタラバガニも来てね、もう土曜日はパーティーですよね。ええ、カニ食った後団子っていうね、うわーっていう、もうあーっていう、まあそういう風に連続では食わなければいいんですけど、うん、だからマジでそんな感じですね。今週ね結構いろいろ金使ってんだよね。そう、でもまあね、まあせいぜいね運万円ですからね、大したことないんですけど。で、330、ガチムチって地名でしょと。まあマチュピチュみたいなもんですよね。まあよくわかんないです。で、331、まあ年齢的にはもう定年くらいだしなと。なんで遠く見てんだろこいつ、定年くらいとか言ってるしね。俺2年目なんだけど、新入社員なんだけど。で、332、引退あと20年後かと。俺ね20年やってたらすごいね。俺多分ね何かに乗るな、そんだけやってたら。多分20年ね頑張ってやったら俺何かに乗るよ。うん、いつかね頑張ってね、どっかのニュースに乗るね。そうしたらね、20年やったらね。で、333、投稿どこだ久しぶりな人と。お、久しぶりな人だ。誰よくわかんないけど。投稿システムのやつはですね、280番の、レッスンを見てください。投稿ネタ募集ですって書いてあるところを開いてですね、アップデートってやつを一回押していただいて、それぞれのトピックごとに、書き込んでみてちょうだいと。で、名前は別にいらないので、136って書くか 7C って書くかぐらいしといてください。もし名前入れたければ入れてもいいんですけど、別に読みませんけど。で、334、北から南まで駅弁巡りしようぜお取り寄せでと。お取り寄せかい、お取り寄せっていうね、もう大好きなんですけど、ね、二重の極み、で、てか駅弁巡りをお取り寄せでするってすんげえつまんなくね。なんか、あ、で、世界の車窓からを見ればいいのか。そうすれば世界を旅しながらなんかイカ飯食ってたりするっていう。で、まあいいや。てかさ、お取り寄せ最悪でしょ。だったらさ頑張っていくべよね。でもね、やってみたいね。でも本当に座って食ってるだけだから、でそこで喋るっていうね、なんつうのかな、対面に誰もいないのに、で音がちょうどね音楽が切れたっていうね、いいタイミングで。335、もうデビューしてからずっと聞いてますけど DJ さんでガチですかと。デビューしてからずっと聞いてんのになんでガチですかって質問が来るのかわかんないですよね。あと俺 DJ じゃねえしね、普通の人です。デビューしてからずっと聞いてるってどんだけすごいね。だから、自分はあと2週間ぐらい経ったら2周年なんですけどね、2年前の 自分がまだ学生の頃の、配信をね、おはようございますみたいな感じでやってた時から聞いてると、てかガチに聞こえるんだやつが、お前ならわかるだろうってことですよね。ガチですかって、デビューから聞いてんだったらわかるでしょね。てかガチの反対は何なんですか、今思ったけど、それに対してちゃんと答えようかなと思ったけど、ガチの反対がわかんねえ。で、336、とりあえず136歳の誕生日にはお祝いラジオやろうぜと。まあ親戚の方がですよね。まあ俺はもうね、多分主は冷たい土の中へですから、まあ多分いないと思うんですけど。で、337、末永く続けてください、老後の楽しみに孫と一緒に実況したらいいよと。俺多分ねてか老後の楽しみって俺老いてもこんだけ喋れたらすごいと思うよ。今度俺落語とか読んでんのかな、その頃は。でね、孫にね、つまんないって言われて、もうどうしたらいいか分かんないですよ、もう涙がっていう、てか孫いるのかな俺、てかね、孫かで、338、カニかまぼこ食いたいわ、マヨネーズつけてと。食ってろよもう、知らねえよ、なんで書いてんのそれ。思ったこと書き込みたい方なんだと思うんですけど。で、339、うち来たら、あ、そうか、カニの話したからか。なんでカニかまぼこなんだよ。で、339、うち来たら、カニバラいっぱい食わせてやんよと。カニバラ？なんでそんな。で、カニバラはいいです。はい。カニバラあんまりね、あれですか、足の方がいい。で、341、終わった後にバババッとレスがつくのが特徴と。俺よくバババって言いますからね。ある意味ちょっと口癖ですからね、自分バババっていうのもね。で、341、20年続けたら多分全国スイーツ連盟とかがスポンサーになるよと。全国スイーツ連盟提供は全国スイーツ連盟っていうので、でね、俺多分ね、そんだけスポンサーでつくぐらいスイーツ連盟が、てかスイーツ連盟ってあるの、連盟なの。俺そんなのがスポンサーについたら多分ね、もう完全にピザになってると思うんで、まあ、スイーツ食べてピザって意味がよくわかんないですけど、だから、まあ、まずいですよね、そうしたらね、多分今みたいな声よりももっと関取みたいになってると思うんですよ、声がね。で、342、このままずっと続けてれば、定年退職した後は DJ を生業にして老後過ごせるよと。無理で、できねえよ。で、343、自分のページからもリンク貼っておけばと。あ、自分のページから、ジータのあれでしょ？説明ページってことじゃないの？それとも何？なんだっけ？自分の画像ページのやつ？画像ページのあれ好きなんだよね。今自分の停止画像にしてるやつ。なんか CD のジャケットみたいに。そう。で、じゃあ今度やっておきます。で、344、世界の社長からと聞いてと。なんだ世界の社長からっつうのはね。まずノバの社長からいきますよ。で、345、20年やったら広辞苑に乗れるかもねと。乗らねえよ。どうしてだよ。なんで広辞苑に乗るんだよ。すごくね。金田一さんになんかお願いしたのかな、俺。あ、でも金田一さん別に国語辞典だから違うか。で、346、デビューから聞かせていただいておりますと。ガチですよねと。全然、多分分かってないよこの人、ずっと聞いてるって言ってるのに。で、347、イサムさんはソフトガチくらいじゃねえと。ソフトガチってなんだよ、硬いんだかソフトなんだか分かんねえもん。ミディアムソフトみたいな、あ、違うわ、ソフト&ハードなんだか分かんねえ。で、348、ガチの反対はチガと。あ、そうなんだ、知らなかった。で、349、ガチプチじゃねえと。あ、プチ、じゃあプチムチ、あーよくわかんない350、老後は孫と一緒に BL 朗読ですよねと。なんで孫乗っちゃってんだよそれで。ジジイも血迷ったって話ですよね。で、351、投稿してきたバーンと、っていうのを見てみたら、投稿されてました。で、年齢はいくつってやつでも、投稿してます。あなた名前がいや、もう知ってるからいいんだけどさはい。で、 352、2009年から N700系でネット接続できるようになるから社内配信してくれと。へー、2009年から N700系っていうので、 N700系っていうのがなんだかわかんないですけど、ティンカンテンなんですかね。ネット接続できるようになるんだ、すげー。そこでね、社内配信してたらね、うるせえこいつっていう、なんだこいつ、もうっていうなりますよね。はい、次ナンバーさんって言ってるんですよ。だってどうすんだよそれよ、社内配信なんてできるわけねえじゃん、そんな一生乗れなくなっちゃうよね、邪魔だっつって。で354、じゃあずっと払いて対応策求むと。そういう時はお腹さすればいいんです。で335、区切るところおかしいと。うち来たらカニバラいっぱい食わせてやんよと今気づいた。うち来たらカニ腹いっぱい食わせてやんよか。俺わかんねえよ意味がよ。確かに俺言ったろ、カニバラってあのさ、あそこかと思ったよ、カニ味噌入ってるとこかと思ったよ。俺が足が来るっつったからさ、カニバラっつったわと思った。ダメだ、俺もう寝た方がいいわ。1時半じゃねえか、もう寝ないとダメだっつーの。点打ってっつーの、日本語大事だよ、ちゃんと点打たないと。俺みたいな人がいるんですから、カニバラだと思っちゃうわけですよ。うち来たらカニ腹いっぱい食わせてやんよか。そうしたらカニおとか、おとか入れろよ。で356、スイーツなんで笑ってんのこれ、よくわかんねえ。で357、ガチムチに子供や孫はと。ですよね、本当に俺多分無理だと思う。で359じゃなくて358、ヒコマラも有名になってからだいぶピザったよねと。なんかすごいあの人食うんだよね、なんかテレビ見たら、なんかずーっとなんか移動中も食ってたりするんだよね、すごい。うん。で、359、イサムさんってムチムチって聞いてるけど、ムチムチ、いやわかんない。で360、カニバライコール割れた胸板をいっぱい食うだってと。なんだ割れた胸板っつうの、割れた胸板って何それ、どこが割れちゃったの、割られた、わかんない。で361、ソフト&ハードどんな整髪剤と。ソフト&ハードはまあなんつうのかな、まあ、すごい片方はソフトにね、ソフトにアフロですよね。で右側は硬いアフロですよね。だ左側のソフトな部分のアフロはもうふわふわな、あの小鳥がいたらもう巣としてねそこで住みそうな感じなんですけど、ハードな方はもうなんかカラメルがわわわってなったみたいな、あのなんだっけ、カラメル焼きみたいなやつなんだっけ、なんかあの祭りとかであるでしょ、あの あれみたいな、あのすごいもう硬いなっていうぐらい硬い、整髪剤じゃないけど、整髪剤って言っちゃったよ。で362、生世界の車窓からワクテカと。今週はどこからどこへのなんとかをお送りしますって言って、ラジオなんだよ使えねえよ。で363、ノイズキャンセリングのヘッドホンの中にマイク仕込んで口にくっつけて喋ったら外に声漏れないんじゃねと。つか新幹線の個室使ったらいいじゃないと。俺バカじゃないのそれで使ってたら、何も楽しんでないよね。もうどこまで俺はね M なんだって話ですよ。で365、某カニ男、暴力に男、暴力次男か、うまいね、暴力次男って書いてあって某カニ男っても読めるね。で366、俺もカニバラに見えたよと。いや照れんなっつうの、俺も見えたし。で367、暴力次男を思い出したと。全然意味わかんない、もう暴力次男なのか某カニ男なのかがすごいわかんなくなって、某カニ男の男の男っていう感じのところにもカって書いてあって、もうなんだかわかんなくなってくる。某カニカっていう読みたくなるし、で男っていう感じってカタカナのカの上になんかこの四角がいっぱいあるのはなんだろうって思うようになっちゃうね、ゲシュタルト崩壊みたいな。で368、イサムさんの息子にしてくださいと。 まあ問答無用で切り捨てですよね。てか自分の息子になっても何のねあれにもなりませんよ。でなんでさ俺さ雑談するとリスナー数伸びんだろう。まあまあ自分はねまあ朗読向きじゃないっていうのはわかるんですけども、自分はやっぱりこっちだね。投稿システムをうまく使って多分ねこうやって喋ってた方がね人つくよ俺。ねびっくりだよね。投稿システムには何も書かれていないんですけど追加で、で369割られた開くブーっとで、まあいいや。で370、知り合いと話したらイサムシ放送は朗読より喋りの方が面白いらしい。現に今日は朗読ってことでスルー発言された。なこと言うなよやつがさ。いや陸あったしね俺別に、ただ読む、まあいいよ。そうか、あそういうのがあんだね。でもね朗読をしてるからなんつうの何にもね毎回毎回ね喋りだけ雑談だけっていうのは難しい。やっぱり何かネタ持っといてそれをやりつつ雑談の方に移行するってやつの方が流れ的にいいんですよね。うん、やっぱり何かね持っといた方がいいんですよ。ネタカード持っとかないといざというと切りたいから。まあ今回の場合は師匠シリーズも、まあ、終わりそうだしっていうので初めから切ってったんですけど、初めに雑談するにしてもね、じゃあ師匠シリーズそろそろ終わりそうだからじゃあそろそろ挟みますかねっていう感じでできるからさ、そうで、そうか、知り合いと話したらってさ、知り合いと俺の配信聞いてんの？で朗読より喋りの方が面白いらしいって書いてあるけど、普通そうだよ。だって朗読面白いってどういうことだって話だもんな。朗読の中身のさあれが面白ければ。でもね自分の配信じゃダメだよな。俺の声プラスねこんだけ噛むっていうのはねあんまり聞かせるあれじゃねえしね、自分でも思うもん。とにかくただ自分が読みたいやつを配信に乗っけてやってるっていう感じだから、だから変なっていうかあれだけど、まあ聞かれなくてもしゃあないなって感じですね。で371ですけど、カニ男って書いてあるんですけど、カニ男なんかカタツムリなのかなんだかよくわかんないけど、なんかまあ目飛び出ちゃってるやつですよね。まあカニ男なんだこれで、ハサミでがっつり、行こうとしてるって感じですか。まあよく作るねこれ。あったのこれ元から。で372ゲシュタルト崩壊実況把握と。ゲシュタルト崩壊実況ってなんだろう。うわーもうなんだかわかんねえ。もう外っていう感じ見てるとタトに見えちゃって、もうタトタトタトでもあっけあがんねえよっていうね。で373投稿システムを活用するために腹筋鍛えようぜと。何言ってんだもう全然わかんねえよ。腹筋鍛えると投稿システムが活用できるようになるの？どういう関連性？どう回ってきて腹筋が鍛えないといけないっていうところに行くんだ。多分ねこの間にいっぱい項目、そのなんつうのかな、通んなきゃいけない道があると思うんですけど、投稿システム活用したい、こうするこうするこうするって言って最終的に腹筋鍛えるというところに行くと思うんですけど、もうちょっとわかんねえや。で374朗読にもトークにもレスつかない某俺に比べたらと。なぜつかないかを考えるべきだね。知らないやつが、俺もわかんない、なんでつくんだろう俺だ。いや大丈夫だって、俺一番初めに配信した時5人だよ。で初めのね1ヶ月ぐらいは10人いかないですから、でね、だってそろそろ2周年だもん。2周年だからね、普通にね300回ぐらいやればねついてるよ勝手に。で375投稿システム使ってのラジオなら T さん超える自信があるだってと言った。まあ多分一生超えられない壁っていうか、壁にするのも恐れ多い感じですよね。もっと手前に何か用意しないとダメですよね、あまりにも高すぎ。なんですかね、もう山とかそういう表現で言いますけど、なんつうのエベレストとかじゃないですよね、もうね。もうちょっと 違う世界ですから、もうだって桁が違うんだもん。だって桁違いとはもう本当にこのこと で、で376、反社会と異常殺人のネタは面白かったと。あでもあれまだ全部読んでないから、読んでもいいんだけどね、反社会学講座はね。で異常快楽殺人のやつはまだ読む、あれ面白かった。あれで377、口コミでどんどん広がるとなと。あ、知り合いが知り合いに、ありがたいねそれ。うん、でもまあほどほどに、だって普通のさ、どうでもいい普通のド素人の男がやってるやつですからね。で378、ネタは世界各国のゲテモノアイスがあるじゃないと。俺ゲテモノアイスネタにしたくないです。で379、詐欺テクの話も面白かったと。あ、心理戦に負けない本ってやつね。あれは自分はとにかく読みたくて読んでたんですよ。うん、あと試験に絶対受かる本っていうのもあるんですけどね。俺何買ってんの俺。あと俺速読教本っていうのも持ってんだけど、俺すごくね、俺速読入門だ、速読入門っていう本も、うん、ソフト付きで CD で、そう速読使えればなんかいろいろ有利なんじゃねえと思って、速読入門買って、でソフトでペペペペペペって流れてくやつを目でガガガって追って、なんかいろいろ読んでくみたいなやつやったんだけど、あんま身につかなかった。で、380、投稿機能なんとかうまい具合に消化できんもんかねと。そうだね、いやだからそれはまたあと今度考えましょう。また配信するときにそういう配信もしてもいいでしょう。で381、学校で昨日の伊佐も面白かったよねみたいな感じかと。ならねえ学校でって。俺どんだけだ、俺そうしたらもう芸能人っぽくね俺。すっげえ、ちょっとした芸能人ね、調子こかないようにしますよ。で382、俺も彼氏と聞いてるよと。おつ。で383、なんだよこいつよ、うん、てか別に彼氏の方に嫉妬してるわけじゃないんですよ。で383、名前ウップ、朗読にもトークにもレスがつかない某俺に比べたらと。そうだね、てかね朗読はつかないですよ。朗読つくっていうのはね、ある意味なんでつくんだっていう感じですよね。まあ最後の方で来て感動したとか言うだったら分かりますけど、なんとなくさ、でもあんまつかない朗読って、うん、でトークの方につかないのはきついね。なんでトークの方につかないのかな。トークの方につかないのは聞いてる人わかんねえ、俺も自分でなんでつくんだかわかんねえもん、うん、てかね、友達に話しかける感じでやってりゃいいんじゃねえの。てか俺友達にこんな感じで話しかけないけどあんまり。で、384、3743とイサムさんが一緒に実況したらいいよと。あーなるほど、負けない。で385、イサムさんの腹筋写メウップと。あー俺の32個に分かれてる腹筋をもうなんだか分かんないっていうね、なんで腹筋アップしなきゃいけないんだよね。どうするそれでさ、メタボリックが映ったら。で386、普通に300回ってのがすごいよなと。そんなのね、週7日しかないんだから、そのうち3回4回やればいいんだよ。金曜日の夜でしょ、土曜日の朝でしょ、土曜日の夜でしょ、金曜日のよ、あ日曜日の夜やればいい。それでもう4回だもん。そうしたらもう1週間に4回やったことになるんですよ。土日が休みなんだから、金曜日の夜やって土曜日の昼やって土曜日の夜やって寂しい俺何にもねえのかよ予定よ。で387、冷凍味噌カツ丼食べればみんな人気者と。あそうだね、それでウェブカメラでアップすればいいんじゃない俺みたいに。で、388、久々に聞いてるんだけど、そういやレターはどうなったのと。こんなことやってるから済みはしねえネタ持ってんのに。で389、腹筋鍛える、腹筋アップ、投稿システムでイサムさんの腹筋の名前を募集で、はははっていう感じですけど、いやよくわかんないです。で390、おっちゃんがボロ泣きしてたユートピアも面白かったよと。俺ボロ泣きしてた俺。ユートピアっていうのは部屋が女のたまり場になっているっていう、おかいたでなんか有名だったやつのまとめのレス読みをしたことあるんですけど、わずか 2,3 回だった気がしますけど、それの時にあまりにもベタな内容にですね、感動したっていうのが 泣きそうになったっていう俺が言います、で391はっきり言ってね、あの配信聞いてたらね、あこいつ来たなっていうの分かりますよ多分。で391、漫画で分かるフーリエ解析読もうぜと。フーリエ解析ってなんだっけ、名前聞いたことあるけど忘れちゃった。あれフーリエ解析ってなんだ、なんかそんなような名前のあったよね。フーリエ変換だっけ、フーリエ変換っていう言葉なかったっけ、あれなんだっけ、あれあれなんだっけ、フーリエ位相解析プログラムか、うん、なんだあれなんだっけ、もう忘れちゃった俺。あダメだ俺あんまりもうこの辺は分かんねえ。あのね専門的な方行くとね使わないやつはどんどん忘れていますよね。とにかくうん。でどこまで読んだ俺。で392、タモさんに呼ばれるまでネトラジ頑張ってみようぜと。タモさんに呼ばれるまで、呼ばれるっていうか向こうから突してきたよ、あの13時間配信の時は。でもね呼ばれるってことはないと思う。だって俺呼ばれてみ、俺どうなっちゃう、だって俺帰れ引っ込めコールが来ますよ絶対、わかるでしょ。で393、髪切ったと。にまあ似てないですよね。で390、ちょっと待てよ2時になっちゃう本当に。で394、友達いない人はどういう風に配信すればいいんだろう。俺も友達いないから大丈夫、俺一人だもんだって。まあ違いますけどいや大丈夫だっつーので、なんでこっち見てんだよね。だからこっち見るからいけないんですよ、向こう見てればこっち見てるからこっち見んなよって言われて友達いないんですよ。そうだからちゃんとあっち向いて、そうすると友達がそっぽ向いたなっていうことで帰っちゃいますから。でこっち向くとこっち向くなって言われて結局困ったもんです。で395、136個に分かれてるんじゃないのと。うまいこと言うな、てかどこがうまいのかよくわかんない。で396、固定リスナーがある程度つくまでは忍耐なんじゃねと。うん、だからあとはねやっぱりね初めは食いつきそうなネタでやるっていうのはしょうがないところかもしれないですよ。例えばホラーゲームやるとかさ、だからなんつうの、だってその実況者のその配信してる人のさ、だから固定がつくってことはそこでなんつうのキャラがさ、まあある程度ねバーンと基盤が出来上がってきたって感じでしょ。だそれまではどんな人かとかそういうのが分かんないんだから、まずネタの方で食いつかせるしかないから、ホラーゲームとかやればいいんだよ、ホラーゲームとか。あとはもうドラクエとか FF とか王道なとこをつくとかね、ドラクエ FF、あとなんだろうな、あとはチーターマンですよね。で397番、同じ時間帯とかもう空回りするくらい喋りまくれば固定さんはつくと思うな、自分も99人から聞き始めましたと。おお、なんかいろんな人が来た。99人の最終電車っていうのをね、自分99人全部読みましたよ2ヶ月かけてね、まあほぼ毎日配信してましたから、そう、それぐらい頑張んなきゃもう。でも気をつけた方がいいよ、仕事休むぐらい疲れるから。マジで仕事休んだぐらい体調崩したから、もう空回りするくらいね喋りまくればいい。で398、じゃあタモさん呼ぼうぜと。来ないよ。で399、昔3時くらいまでやってたじゃんと。あれは学生の頃だからだよ、学生の頃で9時起きとかだから、10時起きとかだって。研究室は11時からスタートなんだよ研究室その代わり終電ギリギリまでやってたりとか泊まりとかだったけど。で、391番さんに、フーリエ解析ですけども、漫画で、わかるフーリエ解析っていうので、またなんか、これは何ですか、それの本なんですか、ちょうど切れててですね、ノーリエ解析って読めるんですけども、ふに読めません。で、401、タモさん久しぶりに遊びたいってこの前言ってたねと。おーじゃねえよ。まあ、ね、そういうのは、なんつの？でも、どういう流れでそういう風に言ったんだ？ で、402、このスレのみんなが友達だろと薄ら寒いことを言ってみると、まあ友達じゃないですよね。何かちょっとつまんなくなったらみんな帰りますから、おい帰ろうぜっつって、あっちの方が面白いやっていう話ですから、待ってよって言ったらもう無理ですよ。で、403、99人の後は燃え尽きてたよなと。当たり前だよ、一人で1時間半とかかかるようなやつを読んでたんだぞ。でもうだって18話分一人で持ってるやつは1時間半かかりますからね、たった一人を読むだけで。それなのにもかかわらず99人全部読んだったからね、本当に。で女がいっぱいいるんだ、最後の方残しちゃったから最後の方女ばっか、うん、男を先に読みすぎたね。でいろんな人をゲストで呼べたっていうのは良かったかもしれないですね、で404、じゃあ頑張って1週間で絶望の世界読破してみようぜと。絶望の世界っていうのは長いんですか。いや多分ねこれ1週間じゃできないようなレベルなんだろうなこれ、うん。で405番、のび太のバイオハザードとかねと。懐かしいね、のび太のバイオハザードなんてものすごい初めの方にやったやつですよ。自分のページ、画像ページのところじゃねえや、画像ページじゃなくてもいいのか、自分の板の、過去にプレイしたゲーム等はこちらってとこ開いてもらえば、自分のやったやつが上からバーっと書いてあるんですけど、だってのび太のバイオハザードなんてね、トランスフォーマーのコンボイの謎の後にやったやつですもん。で飽き学体験版の前、すごい。自分があの29時間配信をした時より前ですよ、うん。だから本当に2006年の2月とか3月とかぐらいかもしれないですね、やったの、うん。でもその時にはもう俺ザ・ハウスとかジュオンとかダークネス1とかやってんだな俺、うん。いろいろやったな、アンジェリークとかもやってんもん俺、画像配信だけで、うん、楽勝。アンジェリークすんげえ簡単だった。初めてなんかやったのに説明書ないのにやって、なんとなくやったらなんかあっさりなんか終わってエンディングになっちゃった、うん、グッドエンドっていうね。そう、その後ねコマンド入力型のアドベンチャーゲームにハマってね、いろいろやったんですよね、いろんな方と、そうやりましたね、いろいろ。そういろいろやってんね。ここで今日あの師匠シリーズ、なんだ師匠シリーズ読みましたってやつで一番最後に今追加しますけどね、今日っていうかまあ明日っていうか適当に、でっていうかさ終わんねえぞおい。406、この人なら拡張してもいいと思える人じゃないと友達じゃないっておっちゃんが言ってたと。誰でしょうね、まあ、おっちゃんじゃないしね俺。で407、小動物も夜じゃなければ遊べるから会社休んで配信しろって言ってた気がしなくもないと。なんて小動物だ、そういうやつはですね、口の中にひまわりの種いっぱい入れてもう喋らせないようにしてし、で408、今も99人に苦労してる人がいますけどねと。そこ苦労って思っちゃいけないんですよって言ってる俺が苦労と苦労っていっぱい言ってましたけど、まあ頑張ってください。うん、てかなんで始めたの。で409、絶望の世界は福田部が読んでたけどめっさ面白かったよと。半年ぐらいやってた、半年長えわ、半年長えわ、どこまでだよ半年すげえな、めちゃくちゃ、もうまさに絶望の世界ですねそれが。うわ長え、俺そんなのやってたらはっきり言ってもうどうしたらいいか分かんない。俺雑談が途中で入ったりするから1年間かかりそうですよ俺。で410、福田部が絶望してたなと。まさに絶望の世界、うまいね。で、もう疲れてきた。411、イサムさんののび太のバイオハザード見て俺もやったよと。ロケラン撮るまでやったぜと。へえ、てかさすごい、なん自分の配信のリスナー歴って言ったらいいのかよくわかんないけど、聞いてくれてる歴は長いんですね。1年以上ってことだもんね、多分っていうかそうだよね、すごいね。で412、学校はコラボで初めて存在した人、多いんじゃないなと。うんだと思いますよ、だって学校はコラボの時にこいつ誰っていう話になって、あ こいつ実況者だったんだっていう感じですからね、だってその前がだってそうやって10人行かなかった時だから、うん、そうで、413、長らく24時間やった人いない気がするなと。大変ですからね、あれ地獄ですよ、あれあれ無茶しない方がいい、やるにしても12時間ぐらいです。で414、終わるなんて都市伝説と、マジで2時になるからもうやめろ。で415、もう徹夜すればいいじゃんと、やだ寝たい疲れてんだ。で416、コンボイの謎やったのかと、ゲーム実況系聞いたことないのでウッポお願いしますと。残念ながらですね、コンボイの謎とかやってる時はですね、まさか俺がこんな1年間とか2年間とかやるとは思ってなかったので録音はしてないんです。なので申し訳ないですけども、自分が、録音を持ってるのはですね、どっから持ってるかと言いますと、29時間配信だから秋学体験版は持ってますね秋学体験版、刑事神田美沙月、マインブラック、あと、シェイムオン体験版も持ってるね。そっから下ぐらいは結構持ってるのかな、うん、大抵持ってるかな。でも持ってないのもある、画像だけのやつもあるから、うん。で、まあね、そうだな、自分のゲーム実況系でそれなりにっていうやつは、もしゲーム実況系でどんなのやってんだっていうのを聞きたいんだとしたら、そうだね、マザー3でも全部アップする。マザー3結構いい展開だったんだけど、あの最後とか、うん、マザー3どうかな、マザー3のやつアップしてもいい？じゃあ、それぐらいですかね。マザー3の自分の高速にダメージとか全部読んでるやつありますよ。全部とにかくダメージとかから何から自分の場合言いますから、36、33、32とか、なんつうのかな、ソロ版の何円なり何円なりみたいなトーンでガンガンガンガンダメージいってますから、なんとかの攻撃、なんとかのダメージ、なんとかのダメージ、なんとかの攻撃、なんとかのダメージいってますからね。もし聞きたいならアップします。うるさいですよ、寝かせませんよっていう感じですよ、はっきり言ってで、417、福ちゃん絶望の世界の時2日連続8時間朗読とかしてたねと。負けねえ、俺3日連続6時間雑談。すごいでしょ、朗読じゃないんだよ、3日連続6時間雑談してたことあるんだよ俺。で418、のび太のバイオハザードも秋学も進めたのが自分だと。お前かっていうか、すごいね、またこの人もヘビーリスナーですね。ありがたいことで。で419、ちゃんとイサムさんがシザーマンのアナルを鍵で拡張してる頃から見てるよと。すっげえ古い、このネタが言えるってことは相当古い、もう1年半以上自分の配信聞いてくれてる人ですね。で420、仕方ないから秋学やろうぜと。何が仕方がねえんだよ、あかんねえよ全然、詐欺師並みにわかんないですよね、もう持ってき方がね、なんで仕方ないからなんだろうっていう、あれあれって思ってると秋学やってるっていうね。で421、カマちゃん呼んでガチムチ VS ガチオモ頂上決戦コラボしようぜと。だから俺ガチムチじゃねえし、でカマちゃんガチオモじゃねえべよ。で422、ロマサガ3は終わったのと。動画配信をして、きちんと、素晴らしい展開で、ロマサガ3クリアしました。これじゃ無理だよって言われてた HP でクリアしてやったよ、どうだよっつって、てか展開が良かったからなんですけどね、ボスがあんまり強い攻撃してこなかったからなんですけど、ちゃんと動画で持ってますよ、ローマサガ3は動画配信してましたから。で423、今ファイルバンクメンテ中と。あ、しまった、水曜日ってそうだ、だから今日の配信は明日家から帰ってきたりしたらアップしようかな。で424、マザー3お願いしますとって言われたら頑張ってアップしたいと思います。もう少なくともこの方は落としてくれるということなので。で425、今来た、遅い、もう1時59分だ、もう2時になっちゃう、もう師匠終わったなと。終わりましたよ、ファイルバンク見てみよう、メンテって出る、あマジだ、なんか繋がんねえ、繋がんない、ダメっぽい、わかりました、今度、アップしたいと思います。 多分明日、で、番組への意見とかの方の、なんつうの、投稿はどうなってるのかなと思って見てたら、なんかいろいろ、ちょこちょこ増えてるわけですよ。本当にちょこちょこですけど。で、なんか随分自分、番組というよりも自分に対しての、意見が、ありますね。で、426、神奈美さつきアップしようぜと。OK! 神奈美さつきアップしましょう。神奈美さつきは実は俺2回やってるんです、これ。一番初めの頃は、その10人も聞いてなかったから、じゃあ、ちょっともう1回やろうかなという形でやりました。実際面白いゲームなので、やってみてほしいんですけど、システムは面白かったんで。で、427、マザー3も最初からやろうぜと。やなこったですよね。なんでまたやんだよ。すっげえ大変なんだ、あれ。人いっぱい出てくるしさ。まあ、俺の場合、声変えられないから、ほとんどみんな同じ声なんですけどね。で、428、ビップマリオが途中じゃなかったけど、もう忘れてちょうだいって感じですよね。もうやだ。で、レスが終わんねえ。で、429、マザー1、2を今からやればいいんじゃねと。俺、マザー1クリアしてんだよね、ちゃんと配信で。マザー1もちゃんとやりました。で、マザー2は他の実況者がやってたから、やらなかったんですよ。で、マザー2は自分は中学生の頃3週、4週ぐらいしてるんで、もういいですっていうね。いろんな方がやってますから。はい。ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、2時になっちまった。俺もう、本当は明日死ぬかもしんない。本当やばい、明日。どうしよう。はい、ということで、今はテンションでこうやってんだけど、朝がっかりなんですよ。430番さんが無茶ぶりです。イサムさんの得意な土星さんのモノマネしてと。一言も得意なんて言ったことないですね。なんとかじゃないんですっていうやつですよね。もう忘れちゃいました。もう寝させてください。はい、というわけで寝ます。お疲れさんでした。はい、というわけで、何か言ってんだというわけでって。はい、じゃあこの辺でマジでバイバイ。すいません、ありがとうございました。投稿システムで意見書いてくれた方とかサンキューです。んじゃあバイバイ。